今回もですね、7歳児までの話が中心になって、質疑応答は年齢にこだわらずに、全般的に受けようと思うんですけど、話の中心は7歳までの、子どもの関わり方をまた話すんです、ね。というのは、ここまでが一番、教育とか子育てっていう面に、急所なんですね。で、ここの部分までがちゃんとわかると、あとはすごい簡単なんですね。楽だということなんです。で、そこの部分を、というのは、いわゆるその反抗期っていうのは5歳前後で始まりますけど、ちゃんと育てると反抗期っていうのは全然ないんですね。特に少なくとも5歳前後の反抗期っていうのは存在しないんですね。だけども、多くの、人がその子供の反抗期で手を焼いてしまうというのは、子供のその独立要求っていうね、自分が大人と同じようなことができるんだっていうその意思っていうものを育んでいこうとするそういう意思表示するんですけどね、それをわがままだっていうふうに見てしまって叱ってしまうんですね。でそれで反抗期に見える、一見見えるんですね。で非常にそこがまずくて、ちょっと道を誤ってるかなと思うんですね。ですからそこのところをきちっと誘導できるようなものの見方ができれば、それを思春期に応用すればいいわけですね。思春期はもっと難しいですよ。子供の個性を見抜かないといけませんからね。だから、その基礎ができてないと、思春期の話しても全然わからないんですね。そこの部分ができないようではね。ですから、子供の独立要求っていうのをいかにうまく導いていくか。で独立要求っていうのは結局、意思が育っていくということなんです。自分はこうしたいとか、ああしたいとか、っていうことなんですね。でそれを、わがままと取ってしまってダメだとかこうしなさいっていう命令で育てていくと、その子はまあ性格が歪んでいくと、でその歪んだ分だけがまあ反抗という形で出てくるという形で、非常に具合の悪い育て方になってしまうんですね。で あんまりそういうことばっかりやってると言うこと聞かなくなりますね、だんだんね。でそれが非常にまずいと。でそれで上手にその意思を育てていって、でそれでなんていうのかな、その子の子供の意思というものを尊重してね、で自分の言いたいことがはっきり言えるような子供になった方が、まあ、親としては楽なんですね。非常に楽な子育てができると。で、まあ、楽したいからやるんじゃないんですけど、結果的に非常に楽になる。でそこの独立の要求というものをいかにうまく導くかっていうのが、一応5歳から7歳の育て方の急所になるわけですね。ところが、そこを正しく育てようと思ったら、それ以前の、愛情の要求をちゃんと満たしてないとできないんですね。で、そうすると、どんどんどんどん遡っていくと、どこから出発点になるかっていうと、お腹の中にいるときなんですね。ね。これが大変な問題なんです。というのは、時間を遡れば遡るほど、時間としての密度は濃くなるわけですね。ですから、お腹の中にいる10ヶ月間というのは、この世界に生まれてきて6年間ぐらいに匹敵してるわけですね。下手したら10年に匹敵してるわけです。ですから、この時期に正しく育ててないと、お腹にいる時にですよ、赤ちゃん。正しく育ててないと、出産してからでは遅いんですね。本当のこと言うとね。そう言ったらもうほとんど絶望的な気がしますね。ですけど、本当のこと言うと本当そうなんです。ですから、実は子供をちゃんと作るとか育てるとかっていうのはものすごい覚悟のいることで、仕事で成功することの方がよっぽど簡単なんですね。そのぐらい覚悟がいると思ってほしいんです。で、まずそのお腹にいるときに赤ちゃんが妊娠したことを喜べるっていうことが一番大事なことですよね。で、お腹の赤ちゃんに1ヶ月かもしれないけどね、2ヶ月かもしれないけど、そのお腹の中に赤ちゃんが宿っていることをいつも喜んでいられる心の状態でないといけないんですね。で、これはどうしてなのかっていうと、お腹の中の赤ちゃんというのは母親の心をテレパシー的に全部感じ取ってるわけです。ですから、自分が妊娠を喜ばれてないっていうのは子供にはもう筒抜けで全部わかってるわけです。自分は本当は生まれてほしくないと母親が思ってるとかね、あるいはお父さんは生まれてほしくないと思ってるとかね、全部わかってるんですね。これ本当ですよ。今科学者がそういうことを言い出してるわけでね、分かってるってことを言い出してる。で、これはね、大変恐ろしいことで、自分の存在が否定されてるっていうのは辛いでしょ。大人でも辛いですよね。会社に行ってね、お前はいらないって言われたら役に立たない、ね、いない方がいいって言われたらすごい辛いでしょ。 で、それよりもっと辛いですね、根源的な部分で拒否されているわけだから、でそれをね、知って生まれてくる子供っていうのは、まあ、初めから不幸だと言ってもいい。で、大切なことは、その母親父親がですね、妊娠したことを本当に心から喜んでいるというのが大事なことなんですね。で、お腹の中にいるときに話しかけてあげる、お腹の中の子供に心で話しかけてあげる。そうすると子供は全部それを理解するんですね。言語的に本当に理解するんです。で、そういう絆をちゃんと作っておいてから産まないと、自分が大切にされてないとか、出産を喜ばれてないとかっていうことで産んでしまうと、後がすごい大変なんです。実際問題ですね。で、ここの出発点で、まず僕はほとんどの人が誤ってるなって感じるんですよね。そうすると後取り返すの大変ですよ。お腹の中にいた時の、例えば半月とか、例えば6ヶ月間とかね、10ヶ月で生まれたとしますね。そしたら6ヶ月間を、例えば妊娠を喜んでなかったとしますね。で、そこで改心してですよ。ね、心を入れ替えて、後の3ヶ月間は、あ、これじゃいけないと。子供を大切にしなきゃと思って、お母さんはあなたが、お腹の中にいることをすごく大切に思って喜んでるのよって話しかけてあげるとしますね。でも初めの6ヶ月間はそれに気づかなかった。その6ヶ月間を取り戻すのにだいたい6年かかります。ちゃんと育てて、でこれはね、ほんと大変なんです。ですからそれもちゃんと後を育ててですよ、精神性子供を育てて6年かかっちゃうんです。ということはこれをね、いい加減に育てたらほとんど追いつかないですね、一生かかっても。でこれはね、すごく怖いんですね。で、まあ、仮にまあそういう形で産んだとしますね。ちゃんとは育って、お腹の中でね、親子の対話をしてなくて、まあ、対話はそうやって産むわけですね。で、それでもですね、生まれてから改心してね、母親、父親がね、これはまずかったと。ちゃんとお腹の中にいるときに してなかったということに気づいて改心をして、で、子供をちゃんと育てたとしますね。で、そのちゃんと育てるというのは、まず十分に愛情深く育てる。簡単に言えば十分に抱くってことですね。これが急所です。ですから子供を育てるときの急所はもうこれでもかっていうぐらい抱くってことね。だから子供が起きてるときは抱いてるっていうぐらい、そのぐらい抱いてるっていうことが大事なんですね。でこれはね、猿の実験なんかでね、もう証明済みです。猿にもやっぱり偉い母親と愚かな母親がやっぱりいるんですね。で、愚かな母親って子供全然抱きません。でね、ひどい母親は子供の餌まで取っちゃうんですね、自分が。で、その母親に育てられてる猿って本当に貧相な、かわいそうな顔してますよ。もうね、哀れな顔してるんですよ。ところが、一方の母親はいつも子供を抱いてるんですね。で、子供はしがみついてる。で、全然顔は違うんですよ。でものすごくその抱かれてる方の母親、猿は心がね、落ち着いていて、わかりますね、情緒が安定してるんです。で、見た目にも明らかなんですね。ビデオテレビで見ててもね、明らかに非常に落ち着いてる。で、子供の餌を取るような母親はですね、子供はね、ものすごくいつもイライラしてて、おどおどしてるんです。ビクビクしてる。でね、これがね、見た目にも明らかでもこれで十分なんですけどね、科学者っていうのはそれで満足しないから、血液採取するんですね。で、その血液中の成分がどう違うか調べたら、セロトニンっていう物質だったかな、全然違うと。脳内物質があるんですね。で、このセロトニンっていう物質が多いほど心が落ち着いているっていうことなんですね、科学者が言うには。でもそれが倍以上違うんです。で、科学者は恐ろしいこと言いますね。3歳までに決まっちゃう。脳の中のセロトニンの量が。それ以上は増えない。それは僕は信じてないですけどね。多分非常に大きな意識の変換とかね、何かのきっかけで多分変わるでしょう。だけども、通常のレベルではなかなか変換しないかもしれませんね。3歳ぐらいまでに非常に落ち着いた家庭環境で、ゆったりと十分に大切にされて育った子供は、セロトニンの量が多いんですね。そうでない子供は少ないんです。これがね、通常に普通に育った段階では一生変わらないって科学者が言うんです。かなり怖いですね、これ。で、要するに猿の実験ではその差っていうのはどこに出てくるかっていうと、十分に抱かれてるかどうかで決まる。で、これは猿だけじゃないと思いますよ。多分人間も同じだと思うんです。で、少なくともうちの子供を育てた経験では、 決定的な意味を持っているように思います。うちの子はですね、おしっこ、うんこですね、食事をとる、まあ、おっぱい飲んでるときですよ。以外は抱いてますからね。起きてるときはずっと抱いてるんですよ。抱いてないときはほとんど寝てるときだけなんです。で、必ず僕か妻かどっちかが抱いてるんですね。で、そうやって育ててるんです。そうすると、普通はね、迷信でね、抱き癖がつくから抱いちゃいけないってよく言われる。だから現実はそうではなくて、全くつかない。で、実際に1年半ぐらいで全く歩けるようになったらもう全然抱かれに来ないです。で、それをね、十分に抱かないで育てると、3歳になっても5歳になっても抱かれたがるんですね。愛情が足らないから、十分自分は大切にされてるっていう自覚がないから、いつまでもお母さんに甘えてきて抱っこしてって。で、お母さん抱いてくれなきゃお父さんに覆いかぶさってきて肩車してくれ。僕肩車したこと1回もないですからね、まだ。要するにそういうふうにしてくれって言わないんですよ。で、それがその最初の1年半十分に抱いておくと、後がものすごく楽なんですね。で、まあ、何度も言いますけど、後が楽だからそうやってるんじゃなくて、それが大切だからそうしてるんですけどね、うちの場合はね。で、そうするとね、本当に落ち着きのある子供ができるんです。なんていうのかな、うちの子供が学業妨害なんかのテレビよくありますね、 NHK でやってますね。で、テレビ番組見て小学校の授業風景とか見たわけですよ。だから子供が5歳6歳の時に見てるわけですけどね、今7歳になってるんですけどね、見てね、すごいショックを受けてるんですね。まず何にショックを受けてるかというと、学校が騒がしい、授業風景ですよ。授業風景を見て、うるさい。僕はあんなにうるさいとこに行きたくないっていう。信じられないでしょ。でも本当なんです。で、今小学校に入ったんですけどね、授業で先生がうるさいって言うんです。信じられないでしょ。それどうしてなのかっていうと、生徒がさあざわざわして先生の話聞かないでしょ。だから先生がつい大声で喋るでしょ。それがうるさいんです。先生がうるさいから嫌だ。でもね、本当そうなんですよ。で、そのぐらいね、ものすごく静かな子なんです。でね、彼にとってはまあ辛いでしょうけどね。ある意味でね。だけど、そのぐらい他の子と違うんです。で、ちょっと考えてもらいたいのはね、非常に心身が安定していて落ち着きのある子供と、そうでなくていつもそわそわしていて落ち着きがなくて人の話が聞けないことね、どっちが頭が良くなるか、多分結果言わなくても分かるでしょ。ね、落ち着きのない子が先生の話ちゃんと聞けないわけですよ。そうするとどんなに授業でね、勉強しても、まあ、せいぜい知れてると思っていいんですね。で、本当に頭のいい人っていうのはね、勉強しなくてもできるんですね。家で勉強しなくても。どうやってるかというと、授業で先生の話ちゃんと聞いてるんです。ちゃんと聞いて何を言ってるか理解して、それで終わりです。で、家で何にも勉強しなくてもできます。この方が楽ですよね。家では遊べばいいんだから。だけど学校で全然先生の言うことを聞いてなくて、それはできないから家で学校の復習しないといけない。それでも足らないから今塾行くわけでしょ。そうすると遊ぶ時間が足らない、寝る時間が足らない、疲れるからやっぱり授業が聞けない。この悪循環に陥って、だんだんと今の子供の学力って低下してるでしょ。これは皆さん分かりますよね。僕らの子供の時より比べてものすごく学力が低下してます。だから指導要領とかでも見てもですね、僕らの時は習ったようなことは全部削除されてます。例えば算数なんかでも文章題なくなりましたね、もう小学校で。応用問題、僕ら旅人算とかね、いろいろやったでしょ。ね、あんな全部消えちゃってますよ、今、小学校でね。それなんでかっていうと、難しすぎる。数学の面白いとか全部消えちゃう。算数のね。で、僕らの時だったら、中学校の時に足す気かけって因数分解やりましたけどね。今も完全に消えてますね。で、そういうふうにどんどんどんどんね、簡単になってるんです。で、なんでかっていうと、それだけ子供の学力が低下してるんです。なぜかというと、塾に行くからです。なぜかというと、学校でヘトヘトに疲れてて、塾に行ってヘトヘトに疲れてて、もう疲れ切ってて、もう勉強する気がないんですよ。だから子供に自由な時間があったら何したい、遊びたいか寝たいっていうはずですね。これで勉強する意欲があるわけがない。だから昔の人たちですね、っていうのは塾行ってませんから、あるいは勉強してませんからね。だから今世界で非常に創造的な人たちいますよね、建築家とか教育とかでね。 子供の頃ものすごく遊んでますよ、野山で。で、勉強しすぎるからバカになるんだって、みんな同じこと言うんですよね。で、本当そうなんですよ。塾とか、あるいは家で勉強させすぎるんですね。だから、本当は勉強はすごく楽しいのに、面白いのにね。で、子供っていうのは学ぶ力っていうのはみんな持ってて、知りたいっていう欲求みんな持ってるわけですね。で、それを無理やりさせるから嫌になるわけでしょ。で、それさせないで自由に学ばしたら、どんどん学ぶんですね、人間は。そういう学ぶっていうことの楽しさを知ってる人は一生学び続けますね。ところが、小さい頃からもう、させられる。ね。宿題出されて、塾に行ってね、行かされて。もう疲れ切ってることは、もう大学行ったらもうこれで解放されたって全然勉強しないでしょ。社会だったら勉強しませんよね。で、そういう子供と学ぶっていうことの楽しさを知って一生勉強し続ける人っていうのは一生70、80になったレベルで、こんな差がつくってわかるでしょ。ものすごい差がつくんですね。ということは僕はですね、子供の時に大切なことは、保育園とか幼稚園の時に大切なことは、字を教えることじゃないんですね。文字を教えることとか、算数の簡単な計算ができることとか、数えさせることじゃないんですよね。そうではなくて、もっと大切なことを教えないといけない。そのもっと大切なことというのは、例えば学校なんかで言えば、ちゃんと人の話が聞けるということが大事ですよね。人が話していることをきっちり聞ける子供っていうのはものすごい頭が良くなるわけですよ。そうするとどうやってそういう子供を作るかっていうと、親が子供の言っていることをちゃんと聞かないと無理です。子供ってね、つまらないこと言うんですよ、親にとってはね。いつも同じようなことをね、言うんですよ。そのつまらないと思うことでもきっちりちゃんと親が聞く姿勢、態度を示さないと、子供は同じように振る舞うんですね。それは当たり前ですよね。どうせ新幹線のことやろ、どうせまたつまらんことやろ、アニメのことやろって言って、もう半日半分でこうやって聞いてたら、子供同じことやるんですね。学校の先生それやる。それやったら頭悪くなりますから。だから、子供にちゃんと聞く耳を持つように偉くしたいんだったら、親がちゃんと子供の話を聞かないといけない。そういうふうに子供に接しないといけない。これは多分僕は当たり前だろうと思うんですよね。で、そういうふうに育てようと思ったら、今の生活ってちょっと忙しすぎますね。親がゆとりがなさすぎますよね。子供の話をゆっくり聞くような時間がないんですよ。親が生活に追われてて。だから、何するの？早くしなさいっていう、そういう生活なんですね、今の生活は。ね、だから、ぐずぐずしないで、早くしなさい、何してるの？追いまくるでしょ。で、そうやって育ててると子供は自分はグズだ、ノロだと思っちゃうんですね。で、そのうち無能だと思うようになるんですね。で、そうなるとね、自分がバカだと思ったら本当にバカになってきますからね。で、それは全く逆をやってて、子供のペースとかって一人一人違いますから、それを認めてあげて、子供のペースで生活を形作ってあるだけでも、こちらに余裕がないといけない。で、そんな余裕が、実際の問題ないんですよ。大人の方に。これがね、僕は最大の問題ではないかという気がするんです。で、そういう意味で言うと、大人の心のゆとりっていうんですかね。で、そっちの方が子供を育てるっていうことに関して言うと、非常に大きな問題だと。それから、心の中でね、明日の会社の会議のこととか、ね、仕事のセールスのことだとか、あるいは夜の晩ご飯のおかずは何にしようとかね、いうことを一生懸命考えてたら、子供をちゃんと抱けないわけですよ。だから僕は1歳半くらいまで本当に子供をちゃんと抱くことが大事だって何度も言いますけどね。で、その抱いてるときに考え事しながらね、子供を抱いてたらこれは抱いてないんですね。物を抱いてるのと同じなんです。で、子供はそういうことを非常に敏感に感じるんです。例えばですね、まだ3歳くらいはちゃんと喋れませんからね。で、歩けるようになって自由に行動ができるようになるけど、まだちゃんと喋れない。そういうときに僕が妻にですね、何か話しかけようと思って、その時に、こっち向いて話しかける人いないでしょ？妻がそこにいて。で、よそ向いて、ねえねえねえとか、こういうふうな、あんまりいないですね。まず妻の方を向いて、それから話しかけますね。普通はそうですね、誰でも。子供ってすごいんですよ。僕は何か、あのこと聞こうと思って、まずそっち見ますよね。妻の方見ますね。この瞬間に子供は遊んでてもわかるんですよ。おもちゃでやって遊んでるんですよ。それは僕が、妻にあのこと聞かなきゃと思って、ふっと、向こう、感じますよね。子供はそれにふっと察知して、 遊びをやめてお母さんの方にさっと寄っていくんですよ。でお母さんの方にパッと抱かれに行くんです。で僕が話しかけたら、言葉を発したら、子供はもう母親のところにいるんです。これほとんど超能力です。要するに何を言ってるかというと、これ武術の達人と同じことをやってる。武術の達人というのは、攻撃しようと思う気を先に感じるんですね。で、先回りです。まず防御してるんですね。子供も同じことをやってるわけです。僕が妻に話しかけようという気を読んで、気が親の母親の方に行った瞬間にもうおもちゃで遊んでるのに気づいて、タカタカタカって走り寄ってパッと抱かれて、で話し始めたら必ず子供が間にいるんですね。で、この子はすごいっていつも言ってたんですけど、子供って本当にそうなんです。いつもそうなんです。ところがね、だんだんと言葉が喋れるようになってきて、おもちゃとかの方が興味が出てきて、新幹線が興味出てくると、そういう能力が少しずつ薄れていくんですね。で、僕が気をこちら母親の方に向けて話し始めますね。そしたらそこで気づいて、もう遅れてきてる。もうもはや武術の達人じゃなくなってきてるわけですね。言葉が発せるように。で、遅れてきて、僕らが妻と話し始めたら、ねえ、お母さん、お母さん。ね、新幹線ってね、どうのこうのって話を中断しに来るんですね。要するに、母親取られちゃ嫌だから。お父さんとお母さんが仲良く話してるのが気に入らないわけですよ。だから、必ず割ってくるんですね。これはわかりますよね。多分子供育てた方だったら、自分にもそういう経験がある。っていうことを分かってらっしゃると思うんですけどね。父親が仲良く母親と話していると、子供は必ず間に割ってきます。で、それがだんだんと言葉を発する能力とか、いろんな能力が発達すれば、それが鈍っていくわけですね。だから、子供っていうのはね、初めからそういうね、自分の心がどこに向いてるかとか、あるいは母親の心がどっち向いてるかっていうのはね、初めから知ってるんです。お父さんが母親の方にふっと気を向けたら、パッと分かっちゃう。で、それがね、3歳ぐらいでそうなんですから、1歳とかね、半年なんかめちゃくちゃ分かってるわけですよ。そうすると、お母さんは私を抱っこしてくれてる。だけど、全然心が他のところに行ってる。っていうのは分かってるわけですね。これじゃあ、いくら抱いても子供は満足しないんですね。子供が本当に満足するためには、ちゃんと抱いてて、子供の顔をちゃんと見てないといけません。で、時々話しかけてやらないといけませんよね。で、そうしないと子供は満足しないんです。だから、こんなに抱いてやるのに夜泣きするって言ったら、絶対ちゃんと抱いてないんです。だから、ちゃんと抱くということと、物理的に抱くっていうのは別の次元なんですね。心が入ってない一方はね。だから、この区別がつくようになることが、まず母親、父親として一番大切なことなんですね。で、僕が言いたいのは、ちゃんと抱いて育てたら、子供はすごく落ち着いた子供になる。思いやりの深い子供になる。で、子供はですね、お母さんがこうしたら喜ぶからっていうことをするようになるんです。でね、ところがね、ちゃんと抱かないで育てると、自分は大切にされてないと思うんですよね。十分愛情もらってないと思うんですね。だから、母親から愛情取らないといけないから、ちょうど子供がね、カブトムシをね、生きてるかなと思ってツンツンとつつくように、母親をつつき出すわけですよ。母親は家事とかばっかりやってる。食事作るの忙しいから、ねえ、お母さん、お母さんって言うとうるさくなるんですね。で、うるさくして自分の方に振り向かせようとする行動をとる。で、母親はそれがうるさいから向こう行っててよってやる。そうすると、自分は愛されてないと思って不安になって、また何かするって。この悪循環になって、どんどん不安になって、最後は悪さするようになりますね。物壊したりとか、怪我したりとか。で、これを母親はですね、あ、この子は自分が愛されてないんじゃないかなと思って不安になってる。これは自分がちょっと間違ってると思って、大切にして抱っこしてあげるとかしてあげればね、子供の不安も解消できて素直になるんですけど、普通はそうは取らない。わがままだって言うんですね。叱るんですよ。そうすると、非常に具合の悪い、いわゆるタッチの悪いことになってしまうんですね。で、親が、本当にわがままだとか、ね、グズだとかね、それから悪い子だって言ってしまうと、本当に悪い子にどんどんなっていくんです。それが子供が愛情を要求しているというふうにとって、母親が改心してね、十分に愛情深く育ててやると変わっていくんですね、子供がね。で、そこの愛情の要求というのがね、もう決定的に大事なんです。で、そこを十分に与えて愛情深く育てていくと、子供はですね、母親が喜ぶなと思うことをしてくれるんですね。で、ここを絶対に逃さない。で、子供はね、よくやってるんですよ。母親がね、よく洗濯物を片付けたりしてるのを見てるわけですね。子供なりに片付けてるんですよ。手伝ってるつもりなんです。 とか母親から見たら散らかしてるようにしか見えないんですけどね。ね、でもそれをちゃんと意を察して、あ、この子は私のやってることを手伝ってるんだなっていうことに気づいてほしいんですね。そして褒めてあげる。ありがとうって言ってあげるんですね。そしたらね、子供はね、どんどんどんどんね、手伝うようになるんです。母親、で、子供にこういうふうに、母親にね、とか、父親にこういうふうに聞くようになるんです。ねえねえねえ、お母さん、ね、こうやったらお母さん助かるって。すごい助かるって言ったら、やるようになるんですね。でね、そこのところをね、間違えてると、その愛情の要求っていうものを与えないで育ててると、愛情の確認をするっていうね、悪さするようになってくる。そうでなくて、与えてると、役に立つことをするようになる。そうすると母親は、あ、この子は思いやりのある子だなとか、優しい子だなと思えるでしょ。この子はすごく思いやりのある子だな、人の心が気遣える子だなと思うでしょ。で、思えたら、それはさりげなく言ってあげるんですね。本人じゃなくですよ。よそ向いてね。おじいちゃんとおばあちゃんと話してるとか、隣近所で世間話してるときに、子供が横にいたときにね、いるときに、この子はね、こういうことしてくれるんですよって、思いやりのある子なんですっていうことをね、さりげなく言う。子供は聞いてるんだよ、ちゃんと。そうすると、思いやりの側にどんどんどんどんなっていくんですね。で、これをね、これがね、非常に大切な秘密で、あなたは思いやりのある子ねって言ったらいけないんですね。子供にね。潜在意識に、言葉を入れるときには、私はとか、あるいは、ともひろくんは、ともくんはとかいう名前を使わないといけない。だから、例えば僕がね、うちのおばあちゃんと話をしているとしますね。まあ、僕の母親なんですけどね、話をして、ともくんのことをね、なんていうかね、まあ、自慢したと。自慢というのか、その潜在意識にね、何かを入れようとか。その時に、そうですね、どういう設定がいいですかもっと簡単にしましょうか。僕と僕の妻にしましょうか。にして。で、僕の妻が、例えば、たちが悪いとしますね。これを性格変えたいとしますね。この方が状況設定が簡単なので、そうしましょう。で、その時にね、僕の妻に性格を変わってもらいたいと。ね、もっと優しくていい子になってもらいたいとしますね。その時に、その潜在意識にうまく情報を入れて変えようとしますね。その時にね、一番簡単なことは、どうすればいいかというと、妻が僕にね、私は本当にこの人に愛されてるっていう自覚を持つのが一番簡単なんです。これ本当なんですよ。自分は夫に本当に大切にされてる、愛されてるっていう自覚を持ったら、人間はすごい簡単に変わるんです。男も女もそうなんです。で、それをね、妻に入れてやればいいんです。で、その時にね、失敗の例はこうですね。君はものすごく愛されてるんだよって。君は僕にすごく愛されてるんだよって。これは全然入らないんです。これどうしてかって、君はって言ってるからなんです。それから、あなたはって言ったらダメなんですね。あなたは、ものすごく愛されてるんだよ。全然入らないんです。どうしてかっていうとですね、潜在意識っていうのはね、私が言ったとかあなたが言ったっていう区別がないんです。だから、わかりますか？僕がね、君はものすごく愛されてるんだよって言いますね。でそしたらね、なんかちょうど夢の中でぼーっとしてる状態でね、声が聞こえて、君はすごく愛されてるんだよというのが頭の中で聞こえてるだけなんですね、潜在意識っていうのは。だから、君はとても愛されてるよって言ったら、自分のことだと思わないんです、潜在意識は。誰か他人のことだと思うんです。わかります？潜在意識っていうのは私とかあなたっていう区別がないんですね。ですから、君はすごく愛されてるって何百回言っても、君はっていうのは自分とは違う誰か他の人だと思うんです。潜在意識は、ね、だから自分が愛されているという自覚を持たないんです。で、どういうふうにするかというと、主語を言わない。わかりますね。主語を言わないか、あるいは名前でね、言う。名前を使ってね。例えばうちの子供だったらともくんですけどね、ともくんはすごく大切にされてるからってボソって言うのね。だからこれは潜在意識で、ともくんは自分のことですからね。それから、あ、 愛されてるからなってボソッと言う。そしたらこれは愛されてるからなって自分のことなんですね。こういう言い方をすると潜在意識に入って、あの自分はすごく大切にされているっていう自覚を思うんですね。で、一旦そういう自覚が生まれると人間はすごい変わるんです。要するに人間がね、何で不安になってるかっていうと、みんなね、あの自分が大切にされてない、そこで不満持ってるわけでね。大体そうでしょ。会社で自分がすごく大切にされているって自覚がある人、会社に不満にないでしょ、あんまり。ですよね。上司とか部下とかみんないろんな人がいますね。みんなに自分がすごく尊重されて大切にされているという自覚がある人が不満あります？ちょっとした給料に不満あるかもしれないけど、人間関係に不満ないですよね。これは親子関係はもっと大事でね。お父さんお母さんに自分がすごく大切にされているという自覚のある子はものすごく落ち着いてるんですね。安定してるんです、心身が。そしたら病気大体しません。こういう子供はね。で、その時にどういうふうに潜在意識に入れるかっていうと、さっき言ったみたいに、主語を省いちゃう。あるいは、私はとか、僕はとか。だからよく時々男の子、あの、僕は何が好きとかって聞きますよね。そういう言い方する あのお母さんいますよね。そういうやり方は入るんですね。僕はすごく愛されてるからね、なんて言い方したら、それは潜在意識に入っちゃうんですね。ところが、君はとかあなたはって言ったら入らない。で、ここがね、急所なんですね。ですから、そういうやり方をして、さりげなくボソッと言う。だから相手に面と向かって言ったら入らない。だから、あの、相手が気を抜いてるときに、誰かと世間話してるようなときに、友子はすごく優しい子だからってボソッと、パッと入っちゃう。だから、そういうふうに、ただね、それ人を操作するために入れちゃいけないからね。だから、本当に十分に愛情深く育てて、だから子供が必ず親の手伝うようなことをやる。そのいいところを見つけて、あ、この子は優しい子だなと本当に思わないといけないんです、親が。思って、それをある時を捕まえて、ボソッと言う。そうするとその性質がどんどんどんどん育って、すごく思いやりのある子、優しい子になっていくわけですね。で、そういう基礎をきっちり作っておいて、それから思春期の誘導に入るんですね。で、思春期の誘導というのは、今度は意志が育ってくるわけです。で、自分はこうしたいとか、ああしたいとかっていうことを主張するようになるわけです。そうすると親から見たら、なんか生意気に見えますよね。あの、子供のことをよく知らないとね。生意気に見えて、で、あの、わがままに見えちゃうんですね。で、その時に親がですね、あ、この子はすごく意志が育ってきた。自分というものを持ち出してきたっていうふうに肯定的に取ってほしいんですよね。で、その時に大切なことは、子供にちゃんと選ばせる。子供に判断させる。っていうことをね、やる。で、そのためにはね、子供のことをちゃんと話を聞かないといけません。子供の話をね。だから、子供が何を言ってるのかとか、どういうことを言わんとしてるのかっていうのを、ちゃんと話を聞いて、言葉を補ってやって、で、子供の言いたいことを、ちゃんと親がつかまないといけない。で、ここがね、すごく大切なことで、そういうふうな対話を通して子供の意思を育んでいくと、あの、嫌なものは嫌って言えることになるんですね。で、他の子供と違うっていうのは恥ずかしいとか思わないんですね。小学校行って自分だけランドセルが違う。自分だけ制服が違う。普通の子だったら辛いでしょ。ところが、ちゃんと意思を育んできた子供っていうのは、自分で選ばせていくんですね。お前はどっちがいいって、僕はこれがいいって言ったらそれでいいんですね。他の子と違うっていうのはあまり気にならないんです。でね、そこがね、すごく大切で、あの、子供に小さい頃から判断を委ねて選ばせていく。で、お前はどっちがいいんだって、それでこっちって、どうして？で、ここが可愛いとか、ここがいいとかってね、そういうところで対話をしていって、子供を尊重していく。子供を本当に大切にしてるっていうことを、こちらがそういう日常生活の中でこう対話を通して、あの、語りかけていくわけですね。で、そうすると、あの、子供はですね、あの、だんだんとね、5歳っていうのはね、脳が、両方の脳がつながってきますから、それまで分離してるんですね、大脳皮質って。バラバラな、2つ分かれてるんですよ。それがね、1つにだんだんつながってくるんですね、5歳になると。で、右脳と左脳がつながってきますから、理性が働くようになるんです、5歳。だから僕が言いたいのはね、5歳から6歳、7歳っていうのは、だんだん理性が発達して、物事の善悪の判断がつくようになるんです。で、親がやらないといけない、特に男親がやらないといけないことは、しっかりと善悪を教えないといけないんですね。で、その時に、子供の意思を尊重して教えないといけないということなんです。子供に選ばせていく。という形でね。で、あの、まあ、うちの子供なんか、あの、 例えば食べるものとかね、かなり気をつけてるので、添加物の入ったものは一切食べさせてないわけですね。うちの両親は違うんですね。割と無頓着で何でも食べてるわけですね。これはすごい差があるわけですよ。で、歩いて10秒ぐらいのところに、で隣にいるわけですから、両親はね。で、両親の方はインスタントラーメン平気で食べると。うちは絶対そのもの食わないという、そういう過程で違うわけですからね。で、その時に、親がですね、僕が強制的にこれを食べちゃいけないって言ったら、自由意志を損害してるんです。侵害してるんです。わかりますね。これは悪いものだから食べてはいけないって言ったら、子供の意思っていうものは育たないです。そうではなくて、ちゃんと説明しないといけないですよね。で、子供に選ばせないといけないわけですね。だからうちはいつもそういうふうにしてて、いわゆるその添加物の入った食べ物と、無添加の本当にいいものと、ちゃんと味を比べさせます。で、どっちがうまいか、こっちがうまい。そうだろ？これがいいもんなんだ。全部そうやってやってるんですね。ですから、例えばアイスクリームってまだ食べたことがないんですよ、うちの子供はね。全く食べさせてない。どうしてかっていうと、ものすごい添加物が入ってるんですよ。赤色軟合とかね。いうのがいっぱい入ってるわけですよ。あれ、発がん性ですからね。ラットが死ぬんですから。それ平気でみんな食べさせてるんですからね。子供が病院に行くのも無理はないなと思うんですけどね。それを平気で買い与えてるわけでしょ。うちは全然与えてない。で、どうするかっていうと、うちの妻がヨーグルト、一番いい牛乳をね、買ってきて、ヨーグルトちゃんと自分のところで作って、でそれに和三盆糖っていう、まあ、一番いいお砂糖ですね。和三盆は白砂糖と違って非常にいいんですね、健康に。でそれを入れて、混ぜて、シャーベットにして、食べさせるんですね。僕も衝撃を受けたぐらいうまいんですね。今までかつてあんなにうまいものは食ったことがないっていうぐらい美味しいんですね。で、それを食べさせるんですね。一旦そうやって本当に美味しいものを食べさせたら、街に出て、そういうものを、市販されたものを食べたときに味の違いが分かりますよね。そういうことをね、やって、味覚というのを鍛える。どっちがうまいかっていうのを識別させる。というふうにしていくと、子供っていうのはね、まずいものをまずいって言うんですね。で、食べないんですよ、悪いものは。で、ね、子供に簡単な判断の方法を教えるんですね。簡単ですよ。食べるものがこうありますね。水でも何でもいいんです。非常にいい水、それから水道の水でありますね。で、こうやって2つコップ持たせて、トモ君ちょっと持ってごらんって、これ持ってごらんって。次に水道の水持たせて、これ持ってごらんって。どっちが体楽？いつも僕はそういうの聞くんですね。どっちが楽？皆さんもぜひやってください。いいものをね、手に持つと、呼吸が深くなるんです。腹まで息が吸えるんです。で、悪い水を持つだよ。持つと、この辺までしか息が吸えないんです。浅い呼吸になるんです。すごい簡単ですよ。だから、この食品がいいものか悪いものかって、すごい簡単にね、判断できます。手に持ってみて、息が深くなったら、あ、これいいものだ。めちゃくちゃ簡単です。で、子供にね、いつも僕はそうやって判断させて、食べさせないわけじゃないんですね。食べてもいいよって言ってるんですね。その代わり、ちゃんと調べてごらん。どうなる？こっちがいい。こっちを食べさせる。味の違いはわかるから、まずいも食わなくなります。そうやって、食べちゃいけないって言ったらね、自由意志を侵害するけど、ちゃんと選ばせて、自分がこっちがいいってものを食べさせるって言ったら、意志が育つわけですね。だからそういうふうに、必ず僕ら育てて、必ず子供に選ばせる。だからね、この前もそうなんですけど、学校が制服なんですね。もう、広島なんですけどね、広島の田舎なんですけど、未だに制服着させる小学校なんて、もうほんま田舎ですね。情けないなと思うんですけど、それがまだポリエステルのね、もうちっぽけ、もうこれは安いだろうな、なんでこれがこんな値段するんだって、ペラペラ。これ母親洗濯楽だろうな、シワもつかないし、って思うんですよ。これは手抜きだな、って思うんですよね。でね、大体ポリエステルって人間の体に良くないんですよ。はっきり言ってね。天然素材がいいに決まってるんですよね。で、子供に、仕方ないから校長のところに話しに行って、うちはポリエステル着せてないんだと。制服が決まってて、ポリエステルなんだから、これは困るんだって。で、大体、なんで今更制服なんだって話にいたんですね。で、まあ、決まっとるもんしゃあないから、だからうちで、綿かなんかで、服、縫って、それ着ていっていいかって言ったら、まあいいっていうことなんですね。他の子と違うけどね。よく似た色で、 で、うちの妻が縫うからそれで他のこと違うわけでいいですかって聞きに行ったんですよ。でひょっとしたらいけないって言われるかもしれないから先に教育委員会に電話かけておいて、義務はあるのかって聞いたんですね。制服着用の義務があるのかって聞いたら、教育委員会が面白いこと言いましたね。そういう質問は初めてなので、調べて折り返しお電話差し上げます。で、2時間後に電話かかってきました。多分、県の方に聞いたんでしょうね。で、電話かかってきて、一応、校則というのがあって、団体生活を学校では学ぶということになってて、で、着用、学校でその制服というのが、まあ、決めているわけですから、ぜひその団体のね、集団生活を学ぶという上で、制服を着用していただきたい。という返事が返ってきたんですよ。で、僕はそれを聞いて、ああ、なるほど。ということは、着用義務はないんですね。って聞いたら、ないんです。それで、要するに、学校の校長先生とか教頭先生と話し合って、制服を着なくてもいいっていう約束が取れた場合は、私服でもいいんですねって聞いたら、そうです。ということを、ちゃんと取り付けたんですね。多分それは、多分学校に行ってるんでしょうね。僕、こういう親がいるって言ったんでしょうね。僕が言ったら、制服をね、自分で作って、で、面でもいいっていう教科が、割と簡単でした。で、電話かけといてよかったな、って妻と言ってたんですけど、で、縫って、で、作ったんですよ。で、初めて服をね、妻の本見ながら初めて作ったんですよ。ミシンでね。悪戦苦闘してました。で、制服ができたのがもう入学式の1日前です。一日前までボタン付けやってた。で、子供にできたのを、その代わり、うちはどうしてるかっていうと、制服ちゃんと買ってるんですよ。ポリエステルのやつを。ちゃんと買って、そして妻が綿で塗ったやつをちゃんと作って、アイロンかけてね。子供にね、二つを見せて、ともくん、持ってごらん。やるわけですね。で、綿の方見て、持って。で、次ポリエステル持って。どっちが楽って。こっちが楽って。もう全然違うんです。ポリエステルのものをね、手に持ったらね、呼吸できないんです。息がほとんど吸えないんです。で、綿の持ったら、ものすごく深く呼吸できるんですね。で、こっちが楽って。どっち着ていくって言ったら、こっち。子供がこれでいいって言って選んだんだから、何の問題もなくて、学校行って、自分だけ制服が違うんですよ。まあ、よく見ないとわかりませんけどね。子供だったらわからないぐらいなんですけど、何の気にもなってませんね。それは自分で選んだからなんですね。で、僕は子供に言ってるんです。制服が違うって言って言う子供がいるかもしれない。そういう些細なことでいじめられるかもしれないからね。だから他の子供と同じようにポリエステルの制服が着たいんだったら着なさいいつも言ってるんで ね、別にそれは構わないからって、ね、でただそういうこともないし、僕はこれがいいからこれが楽だって言うならそうしなさい、どっちでもいいからっていつもそう言ってるわけです。で、大変なんですよ、学校にね入れるっていうのはね。普段、普通、だから僕はね、そういう意味で言うとね、世間の母親楽してるな、って思いますね、はっきり言うと。本当大変なんです。子供にね、選択させるっていう道を選ぶと、母親の労力は倍になります。父親の労力も倍になります。うちの子供はずっとスリッパで歩いてますからね、家で。草履ですから。足の形は素晴らしい足してますよ。靴履いてないんですもん。だからね、原始人みたいなね、健康な足してるんです。親指は外に沿ってね。わかりますよね。いつも靴履いてると親指が中に入っちゃうんですね。で、ひどい人は外反母趾になっちゃいますね。で、それが本当に健康な足っていうのはこう反ってるわけですね。開いてます、足の指がね。で、これはね、ずーっと草履で履かされてると、こういう素晴らしく健康な足になります。ところが、初めから靴を履かせると、こういう足になるわけです。で、足の形がいいっていうのはもう即健康につながりますから、うちは靴履かせてないんですよ。だから、福岡に、3歳ぐらいまでですか、2歳か3歳ぐらいまで福岡にいたと思うんですけど、大体、裸足で歩かせてたんですよ。靴下だけで。だからそれを見たおじいさんが、これはいいって道で歩いてるときね、靴履かせてないで、靴下なんですよ。すぐ穴開きますよ。だけど、そっちの方が健康にいいんで、そうやって歩かせてたんです。だからおじいさんが見て、これはええことやっちょるって褒めてくれましたけど、で、健康のためには靴履かない方がいいに決まってるわけですね。で、靴履かないでちょっと例えば足怪我したりしますね。そうすることによって免疫力がつくわけですね。で、それを保護すればするほど人間の体って弱くなるんです。ですから、靴を履かせて保護すればするほど人間の体弱くなっちゃって、足の形も悪くなるわけ。 そうすると学校って決まってるんですね。やっぱり制服が決まってるんだから靴まで決まってるんですよ。紐靴はいけないとかね、で靴の形とかね、で学校行ったらバレーシューズ履けとかね、全部決まってる。これはやっぱり掛け合いに行かないといけないんですよ。うちの子は草履しか履いたことがないんだ。で、通学の時に靴ってことになってるけど、子供が僕は草履を履きたいって言ったら草履でもいいかって。大変なんですよ、本当に。本当。だからね、本当ね、父親の労力倍になります。だけど、子供の意思を尊重するっていうことは、子供に選ばせるっていうことなんですね。で、自分がどちらがいいかを判断させて、でそれがちゃんと自分で考えさせて、僕はこれこれこういう理由でこっちがいいと。だからこうする。これだったら問題は僕は起こらないし、すごく意思の強いから、で頭のいい子に育つのにね、全部学校決まっちゃってるの。服はこうだ。学校行ったら体操着だ。それもまたポリエステル、ね。スリッパ履け。何から何まで決まってるんで、で校長とか教頭に掛け合ったら、それは制服委員会話し合いで決まってるんです。そう、だから、決まってるんじゃなくて変えていけばいいわけだね、これから話し合って。学校のね、ものの考え方ってなんか、子供の意思とか自由とか、あるいは個性っていうのを全く尊重しないような形になってますね。それがね、これからの子供っていうのは個性とかを尊重するとか言いながらね、やってることは全然違う。子供を型にはめることばっかりやってる。で、全くなんか僕は逆をやってるんじゃないかなと思うんですけどね。そうするとね、子供っていうのはね、善悪とかものを考えて自分で判断して選ぶってことをやりますから。で、それで、自分でこれが正しいと思ったことをやり出すんですね。で、ある時に、うちの弟がですね、まあ、自動車で1時間半ぐらいのところに住んでるわけですよ。で、遊びに来て、で、みんなでまあ食事しますよね。で、その時にね、ちょっとしたね、いざこざが起こったんですよ。そのいざこざは、僕と親父ですね。いざこざが起こったんです。で、要するにね、僕らはね、ちゃんとしたっていうか、僕がちゃんとしたと思ってるだけだけど、無添加のもの、悪いものは全然食べさせないでいるわけですね。親父は平気でインスタントラーメン食うわけでしょ。そうすると、大体僕のこと快く思ってないわけですよ。なんか自分の食事を批判されてるように思うんでしょうね。うち、僕はそんなつもりは全然なくて、ただ自分が好きだから食ってるだけで、親父が間違ったことやってるなんて一言言ってないわけですよ。ところが、人間というのは不思議なもので、勝手にね、自分が批判されてるように思うんでしょうね。だから、気に入らない。快く思ってない。それでたまたまね、うちの袋が羊羹作って、大体うまいんですね。甘いものを作るのが、おばちゃんはね。羊羹作って。で、それがまたすごい量なんですね。うちの両親は五種体壁って体壁なんですけどね。そういう人が作ると、すごい量作りますからね。で、ごっつい量作って、もう子供はですね、羊羹をね、こんだけ食ってるんですよ。はじめ。もうすでに食ってるんです。で、うちはね、おばあちゃんにもらえますよね。お裾分けでもらったら、一切れなんですよ、食べるの。みんな一切れずつ。よく食べて二切れなんです。で、子供は違うんですね。おばあちゃんとか遊びに行きますね。おばあちゃんのところに山のように羊羹が積んであるわけですよ。それをこんな量ですね。先に平らげてるんですよ。でね、僕らが食事してるときに子供がね、おばあちゃんがまた、お前、ともくん羊羹食うか？で、食べるって。で、切ってやろうとしたら、うちはこれだけしか食べないわけですよ。毎日ね。あってもこれだけですよ。それをね、僕は目がね、目の玉が飛び出るぐらいの量、こうやってるから、それちょっと多すぎるんじゃない？って。だから、何言ってんの？これの倍もうさっき食べとるんよ。って言って、で、え？って言ってね。で、そりゃちょっと食べすぎやね。って僕はボソッと言っちゃったんですね。それはちょっと食べすぎてんじゃないかな。別に僕は子供のこと批判して言ってるんじゃないんだけど、素直な感想として言っちゃったんですね。だから子供はね、まずかったな、食べ過ぎたかなと思っちゃったんでしょうね。子供はね、僕はボソッと、ちょっと多すぎるんじゃないかな、もう食べ過ぎてんじゃないかなって言って、別に子供が、お前は食べ過ぎてる、まずかったなんて言ってないんですよ。ただ、そう言っただけで子供は、しまったと思ったんでしょうね。で、親父とね、話してるときに、ともくん、おばあちゃんが、ともくん、羊羹食べるかって言ったら、うんって言ったときに、こうやってやったときに、ちょっと多すぎるんじゃないか、食べ過ぎてんじゃないかなって言って、もう一回おばあちゃん聞いたわけですよ。食べるって言ったら、ともくんが、うん、もういらない。言ったんです。で、遠慮することないよ、食べたいものを食べたらいいじゃないって言うから、僕も、 食べたかったら食べた方がいいぞ、我慢したら体が悪いから食べた方がいいぞって言ったら、いらない。やっぱり僕はボソッとちょっと食べ過ぎてんじゃないかなってパッと言っちゃったから相当答えたんですね。でいらん。ら親父が大体僕らの食事に対して、ね、心よく思ってないから、もう明らかにね、これは僕に対する対抗だというような形で言ったんだけど、何人言ったかってね、人間っていうのはね、食べたいもの腹いっぱい食べるのが本当なんや。これ誰に対して言ってるんかと思うようなことをね言うんですよ。食べって言って、羊羹を持ってきて子供の前でね、こうやってほら食べ食べって言うんですよ。で親父、僕はね、親父ってなんじゃこいつ本当ね、なんちゅうやっちゃうと思うんですよね。で明らかに僕に対する反発なんですよ。で食べたいもの腹いっぱい食べるから人間は健康なんじゃ、これは本当は一理あるんですね。ある意味で言うと一理あるんです。だから間違ってるわけじゃないんだけどね、それをね、羊羹を持って口の前まで持ってほら食えほら食えってやるんですよ。で子供はね、食べないと言ってて、僕がちょっと食べ過ぎてるかなっていうんで、きっざっと来てるわけでしょ。もう泣き出しそうになってるわけですよ、半分ね。本当食べたいわけですからね、食べないって頑張ってるのに食え食えって口の前まで持ってきて、で僕も何違っちゃうと思うね。で子供がかわいそうだから泣き出しそうになってるわけだから、もう仕方ないからやめてくれってね、だいたい食べ過ぎることぐらいだけでも毒なのに、だいたいこれはもう砂糖を使ってるじゃないかって、子供にとっては毒なんだって。で、要するに、親父がね、まあそういうタイプ子だから、だから、これはもうちょっと喧嘩しないと仕方がないと思って、親父にね、で対等に直接喧嘩したら後がこじれますから、ね、食べ物が悪いって言ったんですよ。これ砂糖を使ってる。和三盆とか黒砂糖ならまだしもね、これは砂糖を使ってある。それをね、僕は譲歩して、せっかくおばあちゃんが作ってくれたんだから、ね、食べないと悪いから、譲歩して食ってもいいって言ってるんだ。ね、本当は食べさせたくないんだ。こんな毒なんだ、これは。って言ったんですよ。ただ、今度はおばあちゃんが怒りましたね。私が作ったものを食べれないのかって。で僕は、違う。黒砂糖で作ってくれたとかね。100% 黒砂糖で作ってくれたら、喜んで食べるけど、これは三温糖が使ってある。きび砂糖が使ってある。それはあんまり良くないんだって言ったら、おばあちゃんが、実は黒砂糖を切らしとるんや。いつも黒砂糖 100% で作るんですよ。ところがね、たまたま切らしててね、きび砂糖を使ってるんです。で、バレちゃってるから、で悪いなと思ったんですよね。で、僕はね、批判してるわけじゃなくて、これはたまたまそういうもの使ってるんで食べれないんだって言ったら、納得して機嫌直してましたよね。もう、親父が変なこと言うからね、もう機嫌取るのに大変なんですよ、こっちはね。で、そうやって、子供がもうそういう状態、泣き出しそうになってるから、で、もう食べ物が悪いということに話すり替えで、その場切り抜けたわけですよ。で結局、食べなかったんです。ね、で、食べなかった。で、僕がね、おじいちゃんだったらね、遠慮するのが食べろって言って、いらないって言ったら、その子供が食べたいのを我慢する。その我慢するってことを褒めてやりますよ。わかりますよね。意志、自分の意志の力で食べたいものを我慢してるんですよ。その我慢するっていう、そこを見つけて認めて、我慢できるっていうことをポッと入れてやるわけですね。そしたらすごい我慢強くのもなるんですね。それをクエクエってやるから、こっちがもう子供を守るのに一生懸命防衛線張ってやらないといけない。で、まあその場なんとか切り抜けたんですね。で、その日はそのまま寝て、子供は傷ついてるわけですよ。要するに自分のことで、いわゆるまあ、僕と父親は対立関係になって、まあ、やる喧嘩じゃないけど、そういうふうな状況になったわけでしょ。で、心に傷ついてるわけですね、心がね。で、僕は次の日に、どう言ったかっていうと、子供にですね、ともくん、昨日な、お前、おばあちゃん、おじいちゃんが、羊羹食えって言ったの食わなかったな、って言ったら、うん、でどうして食わなかったなって言ったら、うん、食べようと思わんかったって。そうか。それで何も言わないんですね。話をそこに持っていったんです。意識の焦点、そこに集めたんです。それ以上何か言いたい素振りをして、それ以上何か言いたいなっていう素振りをして言わないんですね。これがコツなんです。で、意識の焦点を子供にそこに集めさせて、僕は先降りるんですね。で、子供が上から降りてくるときに、ここは我慢強いから。悪いものを食べない。言ったんでね。それまでは、うちの子はですね、親戚の家なんか行って甘いもの出されたら食べてたんですよ。いちごのショートケーキとか。それ以来、一切食べないんです。 親戚の家とか行くでしょ、いちごのショートケーキ出るでしょ、全くダメなんです。僕がこの子は悪いと思うものは食べないから、そう言ったらそれでは全くダメ、で我慢強い、意志が強いっていうことをね、ポッて言うんですね。でこれがコツなんですね、その意志を育てていく。要するに子供が状況設定を親が敏感に見抜いて、その子供の何か特質を見抜くんですね。そしてそれを子供の気が抜いているときに意識の正体を一旦そこに集めておいて、でそれで気を抜いたときにボソッとやる。そしたらパッと入っちゃって、その子がそうなっていくんですね。だからものすごく意志が強くて、しかも我慢強い子になるんです。で、自分の欲望をコントロールできる子になっていくんですね。ですから僕が言いたいのは、5歳から7歳は、自分の欲望をコントロールできるようにしつけていくべきなんですね。そうするとおもちゃが欲しいと思っても我慢できる子になっていくんです。で、そこにですね、父親が決定的な意味を果たしている。そういうね、理性、そしてその子供の忍耐心を養うときに、父親が誘導しないといけない。父親の役割なんです、これはね。だからそれまでは母親がものすごい比重を占めてるんですけど、その理性、そしてそれを我慢するようなことを教えるのは実は父親の役目だということなんですね。そういうふうにして育てていくと、あの子供はね、本当にね、素直に忍耐強く育っていって、うちの子、この前こういうことあったんですけどね、あの通信教育で、通信教育みたいな、通信販売でね、おもちゃを買ったんですね。くるくるスロープって言って、上から弾を落としたらぐるぐるぐるぐる回って、なんか羽車が回ったりしてポトンと落ちてくるっていうね。カラカラカラカラーっと階段降りたりですね。で、あ、来た来た来たって3日ぐらいしてね、来たんですよ。それをバーッと組み立て出したんですね。で、僕ら組み立て出しておもちゃ中開いてやって、妻が部品が揃ってるかどうかちゃんと確認し始めたんですね。だから、足らないんですよ、部品が。これ返品しないといけないんですね。で、あれ、これ足らないわって言ってるんですよ。で、じゃあ返品か。子供はもう遊べると思ってるわけでしょ。で、こうやって組み立て出してるわけですよ。で、ともくん、これは物、部品足らないから返さないといけないわ。で、返してまた来るのに1週間ぐらいかかるで。で、普通の子なら泣くと思いません。ね、うわーって泣き出すよ。全然泣かないんです。で、返さないといけない。あと1週間ぐらい待たないといけないわ。って言ったら、全部物を納め出すんです。で、納めて返して、全く泣かないです。で、そういうふうになるんですね。ですから、なんていうか、子供の心をね、ちゃんと理解して、うまく誘導して育てていくと、割とね、後がすごい楽なんですね。で、その方がね、ちゃんと、なんていうか、意志が強くて、しかも、思いやりのある子に育つ。ということなんですね。まあ、7歳までの育て方の要点は、まあ、そういうことだ、ということなんです。以上で一応、講演というか、講話の方は、このぐらいで。具体的に問題の要点を説明してください。 はね、例えば親戚の家に行って甘いものを食べたりしますね。で絶対にね、まずね、何を食べたって聞くんですよ。でそれで子供はね、聞くとね、怒られると思うんですね。悪いもの食べたから怒られると思うんですね。で、ある時に僕ら全然厳しく問い詰めたりしないで、何を食べたか教えてほしい、全然怒ってないんだよってことを言って、それでいちごのショートケーキ食べたっていうのを泣きながら教えてくれたことがあるんです、子供がね。で全然それは食べちゃいけないとかね、で怒ってるんじゃないから、ただ何を食べたかっていうことを教えてくれないと後の処置ができないから。例えばマコモっていうすごく素晴らしい健康食品があるんですけどね、排毒作用が非常に強い。だから一旦毒をそれ取り入れてもマコモを飲めば出せるわけですね。子供がいちごのショートケーキ食べたらマコモ飲んでもらわないと困るわけですよ、こっちとしては。だから食べてくれてもいいんですよ。ただ言ってくれないと隠されたら困るわけですよね。だから言ってくれると助かるんだって。でもし隠して言わないっていうのも子供の自由意志だから、だから言いたくなくて言わないっていうならそれでも構わない。だけど言ってくれるとマコモを飲むとか、あるいは食事に気をつけるとか、お父さんとかお母さんがすごく後で助かる。だからできれば言ってほしいって言ったら泣きながら七五のショートケーキ食べた。それから言ってくれるようになったんですよ、ね、お母さん今日クッキーが出てそれ食べちゃった。僕は全然怒らないです。あ、そう、美味しかったって言うから、もう美味しかったって。でそれで終わりです。それから、あ、じゃあそれ毒入ってるから、毒って言うんですけどね毒入ってるからマコモ飲もうかって飲ませるんですね。だから食べてもいいけど後でちゃんと処理すればいいんだなってことを僕はやってきたんですね。それでさっきの例の父親との一件ですね、やって悪いもの食べないからってボソって、それから一切食べない、うん、もう全然食べないですね。自分で判断してこれが悪いと思ったら全く食べないですね。だからうちの場合はただね、うちの子はね、子供を他の子に配慮するってことがどうもできるんですよ。それからこうやったらこの人が傷つくってことを配慮することができるので、出してくれたものは悪いものでね、でそれを食べなかったらこの人が傷つくと思ったら食べる子なんです。でどうして食べたのって言ったら、かわいそうだから食べたで授業でもそうなんですよ。要するに人の話をちゃんと聞くってことが大事だってことをやっぱりしつけて言ってますから、授業でちゃんと先生の話聞いて、で家で遊ぶのが一番楽な勉強の方法だよっていうことをオリンフェで話してるわけですね。やっぱり学校で先生、小学校1年生で先生の話ちゃんと聞いてる子なんていないわけですよ。みんなこう幼稚園でその集中力ないで育ってるから、だからもうほとんど隣の子でワイワイワイワイ言いながら先生の言うこと聞いてないから、先生がつい大声で喋るでしょ。でうちの子だけはちゃんと聞いてるわけでしょ。だからまあ学校授業がうるさいということになるんですけどね。でトモ君は授業勉強とかどうしてるのって言うから、ちゃんと聞いてるのって言うから、一応聞いてるって。でどうしてつまらないだろうって、つまらない。でなんでそのつまらない授業聞いてるのって聞いたら、いやちゃんと聞かないと先生かわいそうだからそうかだから割とねそういう子なんですね。ですからうちの子っていうのは他の子がこうやったら傷つくと思ったら割とそういう行動が取れる子なんですね。でそういうところを僕は捕まえて、そういう特質を育ててやるという形で育てていってるわけですね。ですから子供がもしいつも言ってるんですよ、子供他のことを違ってて学校に行きたくなくなったらいつでもやめたらいいからねって、かなり鋭い発言過激な発言ですけどね、本当にそうなんですよ。僕はいつもそう言ってて、他のことあんまり違ってて、で本当に学校にもう行きたくないと思ったらいつでもやめたらいいよって。だって違いすぎるんですね、はっきり言って休み時間にね、男の子同士がじゃれ合ってふざけ合ってるいますね。うちの子最初それを見た時にね、喧嘩してるって言った。そういうふうに見えるんです、うちの子には。あまりにもうるさくて、で授業風景が騒がしいっていうことな子供なんで、例えば就学前の検診がありますよね。あれで親子で行ったんですけど、子供がやっぱり廊下走ったりしますね。すごくうるさいってね、すごい悩んでましたね、子供、他の子がうるさい。でそれでね、そういう意味で言うと、ちゃんと僕はちゃんと育ててるつもりがあるんですね。ちゃんと育てたらあとは大変なんですね。学校に行ってから大変、他の子と違いすぎるんです。だから大変な問題ですね、これは それから、ね、座ってる姿勢とかも全然違いますしね。あのうちの子だけが背筋を伸ばしてビシッと座ってるんです。で先生が、あの竹下君はすごく姿勢がいいねっていう、他のが幼稚園で、あのずっと座らせてて、こうやって座ってるわけですね。あれじゃ勉強できないだろうと思うんだけど、あの悪い習慣がついてる。うちの子はそういうことさせてないから、きちっと座ってるわけですね。で、ちゃんと授業も受ける。で、休み時間でも、あの他のことはあんまり違うんで、静かでね。そうすると、学校生活は辛いでしょう。で、そういう意味で言うと、子供にとっては親があんまりちゃんと育てると他の子と違いすぎて、友達と問題とかね、いろんな問題があって子供が苦しむ。すごいですね。だからね、僕が言いたいのはね、どんなことをしてもこの世界とは二元性があって、全面的に良いものってないんです。あのね、面白いのがありましたね。テレビで見たんですけどね、もう素晴らしい幼稚園があったんですよ。僕もね、この幼稚園がそばにあったら生かしたのになっていう幼稚園があったんですよ。で、どんな幼稚園だかというとね、授業ないんです。何にも教えないんです。もうひたすら幼稚園では遊ばせてるんです。その代わり遊ぶものはものすごい豊富でね。で、実際にはその、あの、いわゆる彫刻刀とか包丁とかね、斧みたいなのも使わせるんですね。で、道具を与えないのではなくて、正しい使い方を教えるっていう教育方針ですね。やって、トンカチでどんどんどんどん打って滑り台作って、それで遊んでるって、そういう幼稚園なんですね。その教育方針が非常に面白いんで、あの大学のね、教育学の教授なんかが非常に注目している幼稚園なんですね。で、その子供がものすごく生き生きとしてるんです。で、その子供の中で社会的ルールを確立して、ちゃんとやってるんですね。で、僕もね、あれで食事ちゃんとしてくれたら、うちもやるのになとかって思うぐらい素晴らしい幼稚園なんですよ。で、もう理想的だっていうぐらい素晴らしい。たくましい子供が育つ。で、その遊びの中で知恵を獲得していく。で、社会的ルールを確立していく。そういう幼稚園だった。だから、近くにあったら行かせるのに。で、あんまり保育園がひどいからね、周りのが。行かせたいんですよ、うちだって。でもあんまりひどいんで、もう、行かせられないんですよね。で、そこの幼稚園に通った子供が、小学校行ったら大変なんです。ほとんどね、学校が面白くないから行きたくない。小学校1年生で登校拒否。で、そこの幼稚園行ってた子が、たまたま家が転勤とかね、家が引っ越しで、他の幼稚園入るでしょ。もう幼稚園に行きたくない。泣くんですね。で、僕はね、本当に正しい教育をしたら、この世界では孤立する。小学校に行ってから困るんです。他の幼稚園に移った時困るんです。僕はね、それは世間が間違ってて、そこは正しいことやってるんだと思うんだけど、それが通用しないんですよ、この世界では。だから、あの、社会で世間的に暮らして、世間的な価値観を身につけて、世間的に生きる。それはそれでいいと思うんですね。それで幸福になるならですよ。でも僕が見てて、そういう人が一人も幸福になってないような気がするんですね。でもこの世界で本当に自由に生きて、で、自分のやりたいことをして、自分の一生には本当に意味があったって言って死ねる人っていうのはね、人の真似をして生きてないですね。それはわかりますよね。そういう意志とか、それからエネルギー、生命力をどうやって子供に、ね、伝えていけばいいか、そしてそれを育んでいけばいいかっていうと、子供には本当につらいかもしれないけど、僕は正しいと思ったことをやり続けてきたんですね。これからもやりますということは、これはかなり学校と戦わねばならんなと思うんですけど、いわゆる制服の件とかね、いろいろありますからね。でも僕はね、これは仕方ないでしょ。要するに子供の時に制服が決まってて、女の子はこういう帽子で、男の子はキャップ付きの帽子で、野球帽で、黄色いやつで、ね。で、女の子は制服で、男の子は半ズボン。決まってるわけですよ。初めから小学校、あれ、幼稚園、保育園から制服が決まってて、男と女の性差を作ってるわけですよ。で、女の子はこう、男の子はこうってイメージを押し付けてるんですよ、大人が。そして、大人になってから、男女は平等であるべきだって言うんですよ。なんで、女性は差別されるんだって。先生が差別して育ててるんですよ。男と女を区別して育ててるんですよ。女の子だって野球部が好きな人は被せればいいでしょ。ね。赤いのが好きな人は赤いのを着ればいいし、青いのが好きな子は青いのを着ればいいわけでしょ。で、長ズボンが好きな子は長ズボンを履かせればいいわけでしょ。それを、初めから大人が制服を決めていって、イメージを押し付けておいて、これが女らしさ、これが男らしさって押し付けておいて、大人になってから男女は平等だって言ったって、しゃあないでしょ。それだったら初めから、 この子が何を選ぶかっていうふうに育てた方がいいに決まってるんですよ。僕は自分が絶対正論を言ってると思うんですけどね、学校で言ったら全然通じないです。それは決まってるんです言われるんですよ。だからね、このこちこちの石頭どうやって破壊してやろうかと思うんだけど本当大変なんですよ。だからね、僕はね、学校の教師が差別を作っておいて、で差別をなくそうって言ってるんだからね、これはこの社会は難しいなと思いますね。まず一つが言えることは、教師がよく勉強のできる子とできない子を差別してるんですね。よくできる子は偉い子、優秀な子でね、できない子はとんでもないやつでいない方がいい、明らかに差別してるわけですね。で、子供が言ってることは非常に簡単なんですよ。エコひいきしないでくれって、そういう意味ですよね。できるできない、勉強ができるできないに関わらず、僕のことをちゃんと大切にしてくれって言ってるわけでしょ。それを勉強ができる子が偉い子、いい子で、できない子はどうしようもないやつで、本当はいなかったらいいのにっていうのを態度でいつも示してるんでしょ、授業の中で、ね、よくできる子にはなんか言葉が優しいんですねで、できない子にはなんかきつい言葉で言うんですね。こういうことをずっとやってて、子供がサブエコフィークする先生だから嫌とかって正直言ってますよね。でもっと僕たちの言いたいことを聞いてくれっていうことを正直に言ってるんですよ。で、子供を差別する発言とか態度をずーっとやってて、実際差別して、それで差別のない社会を作ろうって。こいつはバカじゃないかって僕は思うんですよ。お前は何をしてるのか分かってるのかってこっちは言いたくなってくるんですね。ところが親だけ、教師だけじゃなくて、親がすでにそれをやってるんですね。ちょっと例えばですよ、男の子には誰々ちゃん、何々くんって、ともくん、誰々ちゃん、女の子にはやすこ呼び捨てなんですね。これは女は愚かで男は優秀だっていうのを初めから植え付けてるんですね。そうやって育てておいて、男女は平等だって言うんですよ。これはすごく恐ろしいことですね。で、僕が言いたいのは、自覚がないのが怖いっていうね、すごく怖いことをやってるっていう、そういう自覚なしにただ習慣でやってる。で、大人になってから問題いくら言ったって、子供のところに植え付けられたもんだからなかなか難しいわけですね。で、正しく育てたらトラブルがあるんですね。どうやってもトラブルがあるんだったら、僕は自分が正しいと思った道を行きたいと思うんですね。そこから大変ですよそれでいいですか。
はい、いかがでしょうか。今度5年生になった男の子のことでお伺いしたいんですけど、最近やっぱりものすごく自分の意思みたいなのもいろいろ子供なりに考えて、思ったことをこういろいろ言ってくるんですね。で、最近なんかその5年生になって、新学期が始まったこともあって、子供はなんかすごい先生が変わったりとか、学校のクラスが変わったりとか、なんかあれもやりたい、これもやりたいって、なんか自分がそういう感じなんですよ。で、学校の勉強のことに関しては、あんまりもうそういう成績のことには、こう、深く親が興味を示さないというか、学校の勉強よりも、もっと大事なことがあるとか、もう今のうちに、まだ学校も、結構、いる時間が長いので、遊ぶ時間が実際も少ないんですけど、その少ない時間を、やっぱりもう、思い通りに遊んでほしいということは、常日頃から、なんとなく子供には言ってるんですけど、で、子供がなんか、この頃、その中心教育みたいなものがあるじゃないですか、そういうのを、なんかやりたいって言ってきたんですね。で、そういうのに成績は最近悪くなってて、どっちかってまあまあ、テストの点数に関しては、いい方じゃないかなと思うんですけど、私は下にも子供がいるから、今度、あんまり褒めると、今度下の子は変にコンプレックスを持ったりとかいうのもあると思うんで、あんまりそういうのに、興味がなるべく、分かったね、みたいな感じ、示さないようにはしてるんですけど、上の子は、なんかもう、やる気満々で、もっと、なんていうのかな、もう完璧な手を取って、満点を取りたいみたいなんですね。で、それで、学校の勉強だけじゃなくて、そういう、精神教育みたいなのをやりたいと自分の意思で言ってきたんですけど、私も勝手かもしれないんですけど、やっぱりもう、今のうちはまだ、そういうふうに勉強だけに迫ってほしくないっていうか、私も私の理想があって、 まあ、そういうことはもう私の言葉で思ったことを素直に話したんですけど、子供はやっぱりなんか他のお母さんだったらこうさせる、もう喜んでさせるだろうに、なんか変わってるな、いつもより変わってるなみたいな感じで通ったのと、やっぱりちょっとなんかがっかりして、なんか悲しそうな顔すごくしたんですね。それで私ももうどう対処したらいいのかなとか思って、なんか、誘導の、そういう時の誘導の仕方があったら教えてほしいですけ
ど、あなたがそういう態度を取ったときに、その勉強よりももっと大切なことをって言ったときに、悲しそうな顔をしたって言いましたよね、子供がね。その時ではないんですか。でしょ、だから子供はね、学校の勉強ができて、いい点取るとあなたが喜ぶと思ったんですよ、思ってるんですよ。これは当然だと思うんです。普通の親だったら誰だって喜ぶわけでね。それはどこから来てるかって、先生が喜ぶからでしょ。先生がよくできたねって褒めてくれるでしょ、満点取ったら。それも言葉のトーンが1オクターブ高いんじゃないかっていう声で言ってくれるわけでしょ。そうするといい点数取ったら喜ぶと、当然お母さんも同じようにすごく喜んでくれると思うわけですね。子供は錯覚するわけでしょ。だから本当はお母さんを喜ばせたいっていう思いが裏にあると思ってほしいんです。絶対そうですね。ところがあなた喜ばなかったんですね。それで悲しかったわけでしょ。だったら素直にお母さんのためにそう言ってくれてありがとうって言ったら喜びますよ、多分。勉強したい、通信教育やりたいっていうのが本当の動機は、お母さんを喜ばせてあげたいっていう気持ちで言ってるんだから、本当はね。だからそこのところを認めてあげて、素直にありがとうって言ってあげたらすごく喜びますよ、子供は。でもお母さんは別に勉強はできてもできなくても、あなたがすごく大事だって言ってあげたらいいんですよね。どっちでもいいって。そしたら多分本当に勉強する気がなかったらやめるでしょ、自然に。でやめろとかっていうことはやっぱり良くないから、やりたいのはやらせた方がいいですね。でそれがお母さんを喜ばせるために通信教育やるんだったら続かないからやめちゃいますよね。で本当に勉強したいんだったら続きますよね。それはお母さんが勉強してほしくないとかっていうのはやっぱ押し付けだし、もっと大切なことやってほしいというのは押し付けだから、子供にやっぱり自由に選ばせた方がいいと思うんですね。ただ子供の裏にある心を読み取って、それをさりげなく認めてあげてほしいんですよね。はい。
他になんか、とにかくなんかいろんなことが今やりたいみたいで、友達ともなんか絵の中でいろいろ考えてるんですけど、あとスイミングとかも行ってみたいとか言うんですけど、なんかあんまりこのプールの環境
そうですね、
ああいうのやっぱりどうしても考えてしまって、絶対頭の中にダメよっては言ってないんですけど、もうどうしようかな。
本当そうですね、いや僕がもし親だったら、プールが、かなり有害ですよね。塩素が非常に多くて、だいたいプール水泳部の子なんていうのは髪の色茶色になりますよね。染まっちゃって、塩素で脱色しちゃって、で肌ボロボロですよね。でそれで油落ちちゃってね、で非常に健康に良くない。それは説明しますね。でもしできることだったら海で泳いだ方がいいよ、川で泳いだ方がいい。泳げる川はもうないですからね今の社会で。で海行ったって海も汚染されてるからね。だから一応僕はそれはアドバイスします、健康に良くないからって。だけども行きたいんだったら行けと言いますね。でもちろんそれだけで何もしないかっていうとそうではなくて、ちゃんと前後策を講じますけどね。だけども、僕としてはやっぱりそういう部分、体に有害であるっていうことがやっぱちょっと気になりますね。ただどうしても子どもが水泳をやりたいっていうんだったら、やったらいいよって言いますけどね。だからやっぱり子どもの意思を尊重してあげた方がいいと思うんですね。で水泳っていうのはね、非常にね、ある意味ではいいんですね。水と触れるでしょう。で人間の体ってね、5年生ぐらいだったらだんだん性エネルギーが発現してきますね。でどうやってその性エネルギーを鬱散させるかっていうのが思春期のポイントなんですね。で ちょうど人間というのはですね、例えば何かが欲しいと思って我慢してる、それをずっと我慢するとストレス溜まりますね。わかりますよね。ずっと我慢してるとストレスが溜まって、でその我慢の臨界点に達したときに爆発しますね。思春期ってまさにそれなんですね。だから例えば何でもいいんですよ。お腹が空いてる、何か食べたいっていうのに、お腹空いてるのをずっと我慢してたら、夫が何か簡単なちょっとしたことを嫌味言ったことが腹立つでしょ。それは食べたいってことを我慢してるからなんですよ。我慢してるから普段なら笑えることが、何そんなつまらないこと言ってるのよってデコになるんですね。で、それは我慢してるからなんですね。食事をね、我慢してる。子供もそうで、例えば、親でもそう、大人でもそうですよ。買ってほしいバッグがあるとかね。買ってほしい服がある。それずっと我慢してたら、やっぱりそうなりますよ。で、夫が買ってくれないとかね。いうふうになると、やっぱり爆発しちゃう。子供はもっと端的ですね。買ってほしいおもちゃをずっと我慢してたら、だんだんイライラしてきて、人に当たるようになります。要するに、人間がどうしてイライラして、人に当たってネガティブを放出するかというと、何か我慢していることがあるということなんです。人間というのは我慢することがなかったら、非常に心は穏やかなものなんです。そうすると思春期は深刻な問題ですね。何我慢しているか分かりますよね。性行為ですからね。これは与えるわけにいかないでしょ。男の子だったら女の子を良くしてるわけですよ。女の子だったら男の子を良くしてるわけですよ。でそれで、そこにいい男の子いるから捕まえたらいいじゃない。そういうわけにいかないでしょ。これは我慢しないといけないんですね。で、この社会、動物なら簡単ですね。力の見せ合いやってオスだったらでしょ。男同士で中学生ぐらいで喧嘩して力の見せ合いやって、スポーツなんかやって勝ったら、ほら、適当にいいメスを選べるわけですよ、パッと。でさあ、すぐ結婚だって子供作ると、これで終わりです。非常に単純な社会ですね。ところが、そういうふうに人間社会できてないんですよ。スポーツで、ね、素晴らしい、女の子にモテるかもしれませんよね。だけど、その行為は先延ばしですね。高校行ってすごい優秀な成績を取りますね。大学いいとこ言いますね。でも、それは先延ばしですね。で、先へ伸びていくわけですよ。その間、ずーっと何我慢してるかっていうと、男の子の場合は女の子を我慢してるわけです。これ何年もやってるんですよ。普通の大人だったら、1ヶ月も2ヶ月、3ヶ月ぐらいで我慢できなくなって爆発することを、思春期の子供というのは何年も我慢してるわけですよ。そうしたら大人がちょっと嫌なこと、制服のことで先生がちょっと続いたとか、すぐ爆発します。切れちゃいますね。で、大人がそういうこと全然理解してませんね。性エネルギーってのはものすごいエネルギーなんですね。それを子供は我慢してるわけですね。で、それをわざわざつつくようなことをやってるわけ。いかに性エネルギーをうまく噴出させて、それをスポーツだとか、奉仕活動だとか、それから知的欲求に変換させていくかっていうのが教師の役割なんですね。親とか教師の。それを、規制して、制服のこれがいけない、髪はこれは長すぎるとかね。そんなことばっかりやったら、ちょっと嫌なことを言われたらバーッと爆発するような、そういう状態にいるね。まあ、いわゆる火薬みたいな存在にですよ。こうやってツンツンツンってやってるんですね。だから、知ったな、怖いことやってるなと思いますね。だから子供というのはね、特に思春期はね、性のエネルギーが爆発するときで、5年生っていうのはだんだんそういう時期にかかってきてるわけですね。その時に非常に大切なことは、興味の方向を性ではなくて知的欲求とかね、あるいは冒険とかね、それから奉仕活動とかですね、スポーツとかね、そういうことに振り向けることなんですね。もしね、昔みたいに、15歳ぐらいになったら一人前で結婚する社会だったら、もっと話は簡単ですよ。15歳まで我慢すればいいんですから。この世界違いますからね、下手したら28、30ですよね。まで我慢しないといけないわけですからね。だから、社会がちょっと複雑になりすぎていて、単純でないので、性エネルギー、その爆発する性エネルギーをいかに質の高いものに変換するかっていうのが、社会とか教育の役割になってきてますからね。ですからそういう意味で言うと、子供が知的欲求を持って通信教育をやりたいっていうのは、上手に性エネルギーを転換できるはけ口かもしれないわけですね。わかりますよね。で、水泳っていうのもそうかもしれないんですね。水泳をやめさせて、エネルギーが訴えして爆発するよりは、させた方がいいわけですよね。わかりますよね。ですから、もしそれよりは剣道とか合気道とか、むしろ健康に害のない方がもっといいでしょうね。それは親の知恵じゃないですかね。どうやってうまく誘導するか。僕だったらやりますよ。上芝森平って知ってます？合気道の階層。 知らないでしょ。あの人のビデオ一本見せてごらんなさい。神業ですからね、技が。人間でこんなことができるのかっていうことをやりますからね。あの上島森平が一人間に立ってますね。周り6人が木剣持ってるわけですね。で一斉に切りかかるんですね。さっと体をかわして6人全員を同時に投げるんですね。神様じゃないかってそういう技を使う。それ合気道の階層なんですよ。そのビデオをパッと見せて、これが合気道なんだ。柔道を見てごらん、力でこんなことやってるだけだって合気道ってこういうことできるんだ。子供はね、もうアニメーションでなんか超能力やってるじゃないですか。あ、本当にやってるんですよ、ああいうこと。で、これが本当にできるんだなと思って合気道やりますよね。それは多分水泳よりはね、健康にはいいですね。だからね、実は持っていき方の問題でね、上手に持っていったら、子供っていうのはすごいなと思うんですね。で、合気道を習いに行くとかってことになるわけでしょ。僕は空手なんかの暴力的なものより、あの、他流試合とかを禁じてる。試合することを禁じてる。っていうような合気道の方がずっとなんかレベル高いから、そういうのを習わせたいなと思いますけどね。だからそれは親としてのなんか技術というか技量だと思うんですけど、どうでしょうか。そうですね、一旦休憩しましょうか。20分。さっきのことで大体その7歳までの全般的なですね、あの子供への関わり方というのを話したんですが、今度はですね、今回でこれ4回目なんですけどね、あの子育て教育に関する。あの3回目、前回にですね、実はあのやはりこの2回目の第2部でですね、あの子供が、あの実は、まあ反抗期、まあ、5歳、6歳、7歳になってくると、あのなんていうか、順位争いをやるんだっていう話をしたんですね。で、ここのところをちょっと詳しく話してみたいと思うんですけど、あの、かなりこれは大事なことなんですね。あの、ある意味で言うと人間というのは、7歳ぐらいまではね、犬とか猿とあんまり変わらないかもしれないんですね。本能的なレベルで言うとね。で、人間はどんな人でもある意味で言うと順位争いをしてるのかもしれません。どんな人もね、やってるのかもしれない。ところが、あのそれがあのはっきりと形として出てくるっていうのが、あの5歳、6歳、7歳で出てくるわけですね。で、7歳になる前ですね、5歳から7歳の間ではっきりとした形になって出てくるんですね。で、あのこれは前回に話しましたけど、あの大事なのでもう一度繰り返し話したいと思うんですけどね、あのうちの子供があの、まあ、散歩したりとかですね、してた時に子供ってやっぱり僕を上位だと思ってるわけですよ。僕の方が上だと思ってるわけですね。で、妻を比べたら妻よりも自分の方が上だと思ってるわけですね。妻よりは上だけど僕よりは下だと思ってるわけですよ、子供はね。で、ところが、前に話しましたが、その、かけっこ比べとかですね、遊びでそういうことをやりだして僕はわざと負けるっていうようなことをやったと。そうすると子供は自分の方がお父さんより上だと思い始めたんですね。錯覚し始めたんですね。それで、あのそれまでは散歩しても絶対僕より前なんか歩かなかったんですね。常に同じかちょっと後ろ歩いてたのに、かけっこで負けるなんて自分が上だと思い始めてから、前を 2,3 メートル前を常に歩くようになったんですね。初めは僕もそれ気づかなくて、あのそういう変化にもあまり気づかなかったんですけどね。で、元気、まあ、なんか元気、勢いがあって元気になってきたななんてぐらいしか思ってなかった。まさかそれが自分の方が上位だと思ってるとかね、そんな風にはまあ僕も感じなかったわけですね。ところが、その、わざと負ける。あるいは食べ物を譲ってやる。あの、羊羹をね、自分のも食べないでこう譲ってやるとか。っていうような行為をする。あるいは、あの、子供がですね、こう、僕が座ってると、背中から覆いすがぶされてきたりするんですね。で、これはあの、自分の方が上だっていう、マウンティング行動っていうわけですね。だから、僕がこう、横になってこう寝てると、この上に乗りかかろうとするんですね。こう。甘えてるように見えるわけですよ、一見。お父さんに甘えて、抱っこで、お父さんが寝てるところに上からこう乗って遊んでるように見えるわけですね。とか、これがマウンティング行動ですね。俺の方が上位だっていう行動なんですね。下だったら腹見せるはずですからね。犬と同じだから。猿とか犬と同じだからね。だけども、上に乗るっていうのは、俺が上位だっていうメッセージなわけですね。僕もなかなかこれに気づかなくて、3ヶ月気づくのにかかったわけですね。これはマウンティング行動なんだっていうことに気づくのね。で、それに気づいたっていうのは、あの、 それをやり始めるようになってから言うこと聞かなくなったんですね。言うこと聞かなくなったっていうのは、僕はまあ大体言うこと聞かせようなんて育ててないんですけど、僕がアドバイスとして、ともくんこれこうした方がいいよっていうような言い方で言ったことに対してものすごい反発して腹を立てる。これはやっぱり困りますからね。おもちゃがいっぱい出てるんですよ。歩けないんですよ。それがなくてもうちの奥さんは3種ですからね。足の踏み場もないんですね、家がね。そこへ持ってきて子供がおもちゃをいっぱいこう散らかしてると、運動神経は良くなりますよ。一歩足を下ろすごとに神経を敏感にして下ろさないと物にぶつかるわけですから、もう運動不足にはならないわけです、それだけでね。家にいるだけでも他の人より倍動いてるわけですから。だけど、子供が散らかしてて、母親がもうそれに倍散らかしてるわけですから、これは大変だって言うんで、ちょっとこれだとね、新幹線踏んじゃうから、ちょっと脇に避けてくれないかなって、怒るわけですね。猛然と怒るんですね。これは困りますからね。で、初め僕もどうしてこんな怒り方をするんだろう。こっちとしてはお願いをしてるわけでね。それも新幹線を踏んで壊れちゃ困るから、できればのけてほしいという言い方をしてるのに、腹を立てる。で、これは困るっていうんで、3ヶ月ぐらい。僕はそういうことを向こうが言ってきても怒ったりしませんからね。どうしてこの子はそういう態度を取るんだろうかと考えるタイプですから、3ヶ月ぐらい観察してて、これはマウンティングだと。俺より上だと思ってるってことを気づいたわけですね。で、そうすると、それは自分より部下の人間にアドバイスされたら腹立ちますからね、人間っていうのはね。誰でもそうですよね。自分より下だと思う人間にアドバイスされたらムカッときますよね、人間っていうのは。それでこいつは怒ってるんだって気づいたわけですよ。そうすると、これはまずいっていうことになって、かけっこで絶対負けないようにしたわけですね。で、歩くんでも、子供の方が先歩いてるでしょ。だから僕がタカタカタカって言って追い越して、子供また先歩いて、僕がまた追い越して、これ結構遊んでましたけどね。で、結局絶対負けないようにしたんですね。で、子供に俺はわざと負けてるんだっていう話をしてね。お前がお前がね、上位だから負けてるか、そんなんじゃなくて、わざと負けてるんだっていう話をして。でも子供って信じないんですね。わざと負けてるって言ってもね。だから実際にこれは負けちゃいかんなと思って、本当に絶対に負けないようにしたんですよ。で、そういうのを繰り返してやると、1週間か2週間やりましたね。そうするとお父さん本当にちゃんと走れば勝てるんだって、ね、ことが分かってきて、これ本当にわざと負けてるんだってことがどうやら分かってきたらしいんですね。そしたらもうかけっこしようとか言わないし、何かしようって言わなくなってくる。そうすると今度意気消沈してきて元気なくなっちゃうんですよ。これもまた困るんですね。で、まあほっといた。そうすると子供の方からかけっこしようだから、もうやろう。で、それから子供の方が、勝たんといて。勝たんといてってどういう意味って言ったら、どっちが勝つんって言ったら、ともくんが勝つ。お父さんがわざと負けることかって言ったら、うん。まあ、それならいいだろう、やってみよう。で、わざと負けるんですね。で、満足してる。こういうことを結構やってたわけですね。そうすると、お父さんが本当にわざと負けてるんだ、っていうことが分かってくる。それで、子供にはお父さんは本当は強いから、だからわざと負けてあげられるんだよっていう話とかをしてたわけですね。で、子供というのはすごいそういう錯覚をしますから、自分の方が上だっていうふうに思うと、なんていうか、強いものがたくさん取っても当たり前だ。だから、ボスだからたくさん餌をもらっても当たり前だと思うんですね。ですから、犬にですね、餌を二つやりますね。だからうちに、小さい雑種のね、このぐらいの小型犬がいるんですよ。もう一つ、シェパードの大型犬がいるんですよ。で、小型犬のサクラって言うんですけど、ね、雑種はね、ボスなんですよ。で、女、メスですよ。で、大型犬のオスのね、ウォルフィーっていうね、すごい、ね、人が何度も噛んでるんですけど、これ、部下なんですよ。気が強いんですね、雑種の方がね。で、餌やるでしょ。だからね、サクラ、メスのね、ボスの方がサカサカ全部食べるんですよ。で、ウォルフィーの方の餌がまだ半分残ってますね。ワンって一言吠えたら、ウォルフィーがピトンと。残りの餌全部自分が食うんです。これが犬の社会なんですね。ボスだからたくさん食べて当たり前なんです。なぜならば、ボスは強くなければならない。強いから、群れをね、統率して、部下のものを守ってあげられるんですね。だから食べないといけないんですね。で、これが犬の社会なんです。で、人間って面白いですね。7歳までは犬なんですね。考え方が。あるいは猿なんですよ。だからね、同じ考え方するんです。お父さんが、僕がね、あ、この子が羊羹まだ食べたそうだからと思って、自分が食べたいのを我慢してやってるわけでしょ。ね、思いやりの心を育んでもらいたいと思ってやってるわけでしょ。子供違いますね。俺はボスだから当たり前だ。 思って、本当に思ってるんですよ。僕は子供に聞いたんですから。お前、俺がボスだからたくさん食べて当たり前だと思ってるだろうかって思ってる。違うわってそれは違うぞとか。で、お父さんは本当は強いから。だから、お前がね、食べたいと思ってるから我慢して与えてるんだ。何度も説教しましたね。で、それ分かってないんですよ。それで、何度も何度も本当に負けてるってことを見せるために負けなかったんですね。で、これは本当はお父さん本当に強いんだってことが分かってきて、それで、ボスはね、本当に強い人は、困ってる人がいたら自分が食べなくても与えられる人が強いんだ。自分が食べなくても他の人に分けられる人が本当に強いって言うんだ。分かるかって言ったら、食べたいから、食べ物ね、美味しいもの欲しいから、分かる。本当は分かってないんですよ。で、そういう感じでね、ずっとこう、そういう問答をね、やりながら、そういうふうにして育ててきたんですね。で、それで、そういうことをやって育ててきて、で、マウンティング行動っていうのが、まあ、やむかどうかずっと観察してたんですね。でね、これ、やまないんですよ。やっぱりね、僕が横になってると、僕が上だって分かってるんですね。お父さんはわざと負けてるってこと分かってるんですね。だけどもね、いつも人間というのは、より強くなろう、よくたくましくなろうとみんなしますから、次の日にはお父さんを追い抜いてやろうとやっぱ思うんでしょうね。しょっちゅうマウンティング行動を取るんですよ。で、僕はね、それに気づいた、上に乗ってくる、甘えてくるような振りでも乗ってくるわけですね。横になって寝てたら。で、僕は寝ながらともくんに、ともくん今何してるのそれ。だから、まあ、それをね、うちはですね、お前はそうすることによって自分が上位だと錯覚してるだろうっていうことをよく僕は言うんですね。それは錯覚だっていう。だから子供はね、そういうふうにやってるときに、要するに僕が横になって寝てるときにですね、この股をこう開いて上に仁王立ちみたいな格好するときが時々あるんですよ。上から見下ろすことがあるんですね、僕はね。で、お前何してるんだ、それは。絶対にね、やめろとか言わないんですよ。ただね、何をしてるかを自覚させるだけなんです、僕。そしたら子供が、上位への錯覚。おかしいっていうか、そうだよ、錯覚なんだよ。本当におかしいんですけどね。要するに、僕はまあよく、すごく子供にね、伝えたいのはね、人間なら本当は上位とか下位ってないっていうことを伝えたいわけですよね。人間としては本当は上位とか下位は存在しないっていうことを伝えたいし、それは当たり前でしょ？子供と大人とどっちが本当の意味で生命力が強いかって言ったら、これは分からないでしょ。大人でもすごい生命力強い人がいるし、子供もそうである。子もいるし、弱い子もいますね。ですから、本当の意味で人間としてどっちが生命力が強いかって言ったら、これは分からない。で、大人と子供が本当の意味でどっちが偉いかって、これもやっぱ分からないわけですね。そういう意味で言うと、人間が本当の意味で子供と大人とどっちが偉いかって、これは分からないんだから、上位とか下位っていうのは、まあ、社会的な方便で、本当のところ生命のいうレベルでは上下ってないはずですよね。僕はそれを伝えたい。だから一応お父さんがこの家では上位ということになってるけど、これは錯覚だ。で、お前が上位だと思ってるかもしれないけど、それも錯覚だ。本当のところはそれはないっていうことをいつもこう話して聞かせてるわけですね。で、いつ頃そういうマウンティング行動とか、どうしてマウンティング行動を取るのかってことは、やっぱり僕は非常に興味があるんですね。なぜそれをするのか。だからね、前にも話しましたが、風呂の中でうちの妻の膝ですね、にね、自分のね、金玉を押し付けてきたりするわけですね。これは本当にマウンティング行動で、要するに動物だったら永遠のところに臭腺がありますね。匂いつけ行動なんですね。そういうことを本能的にやるんです。だから、大人がそういうことを知らないと、例えば、母親がいて、で、お兄ちゃんが4、5歳でいて、で、下の妹さんがいる。2歳ぐらいがいる。そう、どうしてもお母さんは妹さん可愛がりますね。可愛がるってことはないかもしれないけど、手を焼きますね。そしたら、お兄ちゃんは気に入らないわけですよ。母親の愛情欲しいわけですから。そうするとどうするかっていうとね、妹にマウンティングコードを取ることがあるんです。自分の性器をね、妹にね、肌に直接押し付けたりするんです。これ本当にやることがあるんですね。そうすると母親がそういう知識がないと、この子は変態だと思うんですよね。で、これは何をやってるかというと、妹より俺の方が上だぞっていうメッセージなんですね。で、ところが母親がそれを知らないで、この子はおかしいと思って、やめさせようとするんですね。で、これは動物としては自然なことで、自分の方が上位であることを妹に自覚させようとしてるんですね、お兄さんは。だから止める必要は全然ないんです。ところが、親がそれを知らないと、この子はおかしいと思って、無理やりやめさせようとする。叱る。 そうすると母親の愛情が欲しい。で、子供の世界ではですね、母親に愛されてる方が上位なんですよね。ここが問題なんですね。ここが全ての答えみたいなものなんですよ。要するにね、中学生、今いますね。中学生で一番ね、今のね、ステータス何か分かります？中学生の男の子、女の子。大人だったら社会的地位とか年収かもしれませんよね。中学生のこと違いますよ。勉強がよくできるとかとは違いますよ。何がステータスか分かります？これが分かる人は、ちょっと子供の心が分かるかもしれない。分かってるかもしれない。すごく簡単なんです。友達が何人いるかなんです。たくさん友達のいる子が人気者なんです。で、ステータスなんですね。これは裏を返して言うと、どれほど心が孤独かということなんですけどね。逆に言うとね。寂しいという思いを常に抱いてるから。これは本当それの裏返しですかね。だから、一緒に何かで写真撮った。2、3回話しただけで、仲のいい友達。で、そういうので一緒に写真撮ったのをいっぱいコレクションで持ってて、私にはこんなにたくさん友達がいる。で、その分厚い方が勝者なんですね。これはすごい世界ですよ。逆に言うと、そのくらい彼らは苦しんでる。何に苦しんでるかっていうと、心の上ですね。寂しいっていう、友達がいない、本当に自分のことを分かってくれる人がいないっていう叫びなんですね。ところが全然大人とか教師がそれを分かってないから、なんかトンチンカンのことばっかり言ってますね、学校での問題とかね。それが僕が言いたいのは、子供の時にすごく寂しい思いをさせて育てたからだっていうことを言ってるわけです。ね、だから、子供にとっては、友達がたくさんいるっていうことがステータスだ。それは自分が一人ぼっちでね、で誰にも相手にされないっていうのはすごく辛いっていうことを意味してるわけですね。なら、友達じゃなくて家庭だったらどうなるかっていうと、お母さんに大切にされてるかどうかでしょ。自分はすごく家庭でお母さんに大切にされてる。そういう満足がある子は悪い子にはならないわけですよね。とかそういうのがないから、心が空虚だから悪いことするわけでしょ。そこへ持ってきて、明らかに妹の方が大切にされてるに見えるわけですよ。ね、そうすると子供の心で言うと妹が上位なんですよ。で子供はこう思います。あの子が上位だから大切にされるんだ。俺が上位になったら俺を大切にしてくれると思うんですね。必ず匂いつけ行動します。これはどういうことなのかというと、母親に愛されたいから上に立とうとするんです。これは簡単ですよ。だって、動物の世界ってそうでしょ？メスを獲得するために力を見せるんですからね。でしょ？動物っていうのは、生殖期になってきて、そういう、ね、時期、シーズンが来たら、オス同士が角突き合わせたりで、どっちが勝つか決めるでしょ？勝ったものがメスを獲得できるんですよ。子供っていうのは、勝ったものが母親の愛を獲得できると錯覚するんです。でそれで、妹より上に立とうとしてマウンティング行動するわけですね。わかりますよね。僕がこれが分かったのは、子供はね、僕を上だと思ってる。で僕よりも上に立とうとしてる。それがなぜなのかっていうのをずっと子供を観察しているときに、やっぱり僕の妻が子供より僕の方が大事なんですね。大切なんです。それはなんとなくわかりますよね。女の人だったら、夫婦の生活とか、夫婦ですごく仲のいい家庭を築きたいとか、夫婦でずっと愛し合っていたいというのは、やっぱりすごくそう思うでしょ。子供っていうのはいつか成人して離れていくわけでしょ。でも夫婦関係ってのはそれよりずっと長く続くわけでしょ。それだったら親子関係というよりは、夫婦が本当に仲睦まじく、いつまでも幸せでいられたらと誰でも思うと思うんですね。そうすると、うちの妻もね、やっぱアダルトチルドレンですからね。わかりますか、この言葉で。要するに、本当に大切に育てられてないんですよ、うちの妻も。だから心の中の渇望で、本当に私を大切にしてもらいたいっていうのが心の中にずっと関わるわけですね。これは簡単に言えば僕にですよね。僕に大切にしてもらいたい。僕はどんなに大切にしてもね、妻が私はこの人にすごく愛されてるという自覚が生まれるまでは無理なんですね。現実にはね。だけどそういう心がある。そういうふうに育ってきてるからね。アダルトチルドレンで育ってるから。だから、妻がどうしても何か余暇が、暇ができて何かあると、僕の方に気持ちが来るんですね。子供は2番目なんですね。これはやっぱり子供はわかるんですよ。お父さんとお母さん、お父さんと僕だったら、明らかにお父さんの方がお母さんは好きなんだと思うんです。これはね、僕の目から見てもそう見えるんですからね。 うちの妻が僕の方に来るんですよ。だから暇になってきたら僕の隣に来て横にな、僕がこたつで横になってリラックスしてますね。隣に来るんですよ、僕。子供の隣に来ないんですよ。で僕の隣に来て休むんですよ。そしたら子供は間を割って入ってくるわけですね。でこれをいつもやってるわけですよ。そうしたら子供は、お母さんは僕よりお父さんの方が大切なんだ、好きなんだって思うんですね。なんでかって言うと、お父さんが上位だからです。これが子供の論理なんです。それで、マウンティング行動ですね。俺が上位になればって。で、これってマウンティング行動がやまないんだってことを気づいたんですね、実は僕は。で、なるほど、そういうことだったのかと思って、子供にね、妻が風呂に入ってる時に、トム君どうしてマウンティング行動するのって聞いたら、わからない。やっぱり子供もわからないんですよ。本能でやるんですね。で、ともくんな、ともくんがな、上位になったらな、お母さんがな、自分のことを持って愛してくれると思ってるんじゃないかって聞いたら、思ってるって言ったんです。お父さんの方が大切にされてると思ってるだろうって思ってる。で、自分の方が上位だったら、お母さんを独占できると思ってるだろうって思ってる。僕はその時にね、それ違う。それは関係がないって言って話したんですね。要するに、お前は自分が上位じゃない、下位だから、だからお父さんよりも愛情が少ないと思ってるだろう。だからお母さんにもっと愛情をもらいたいと思って、ねえねえお母さん、ねえねえお母さん、新幹線がねえ。お父さんとお母さんが話し始めたら、ねえお母さん、新幹線がねえ。お前、新幹線がねえって言ってから質問考えてるだろ。って言ったら、うん。言ってるんですよね。で、それはお前、お父さんとお母さん仲良く話すると腹が立ってくるから、それから、ねえお母さんって言って、それから新幹線がねって言ってからしばらく質問考えて、それでやってるだろ。それすればするほどお前お母さんに嫌われるんだよ。って言ったんですね。そんなことすればするほど嫌われるよ。で嫌われるから不安になって、お父さんとお母さんが話し出したりとか、お母さんがお父さんの方に気持ちが向いたらすぐに間割ってきて、で、また、ねえお母さん、ねえお母さんってやるだろ。やればやるほど嫌われるんで、でね、話したんですね。でもね、お父さんが嫌われないの何でか知ってるかって言うから、わからないって言うから、お父さんは、ねえねえお母さん、ねえお母さん、新幹線がねえって言わないだろう。だから嫌われないんだって。簡単なんだ、それは秘密はって。だから、お母さんがこうしてほしいなって思うときに邪魔しない。お父さん邪魔しない。お母さんが、食事作ってるときにお父さん邪魔しないよ。だからお母さんは、お父さんのこと嫌いにならない。だからついてくれる。それはお父さんが上位だからついてくるんじゃないんだ。話したんですね。だから、トモ君が上位であろうが、トモ君が下位であろうが、トモ君がお母さんのことを思って、お母さんがこうしたら助かるなと思ってやってくれたら、お母さんはすごくトモ君に感謝する。そしたら、もっともっと大切にしてくれる。って話したんですね。で、お前ね、で、そういう話をして、お前すごくお母さんに大切にされてるんだよっていうふうな話したんですよ。で、そういうふうに話してて、これはうちではですね、私は愛されてる攻撃って言ってるんですよね。自分はすごく愛されてる。自分はとても大切にされている。私はすごく愛されてるっていうことを入れちゃうんですね。で子供とかね、うちの妻にね、よくやってるんですよ。で、うちの妻なんか、この頃私は愛されてる攻撃されてるからとかってよく言うんですけど、そういうのをね、パッパッと入れてるんですね、潜在意識で。で、子供にね、自分はお母さんに本当に大切にされてるっていう自覚ができたときに、そういうのは消えていくだろうと僕は思ったんですね。で、やっぱりテレビとか見たりとか、他の家庭の様子とか見たりとか、テレビでやってるでしょ。ね。学校の様子とかね。他の子供とか見たりとかね。したら。で、自分がどれくらい他の家庭と違ってて、本当に大切に育ってるかっていうのがだんだん分かってきたんですね。それと同時に、妻が、自立してきて、精神的に成熟してきたんです。これは大体同時並行的に起こりました。うちはね。だから、うちの妻はアダルトチルドレンだった。で、その子が本当にこの10年、結婚して10年経つんですけど、精神的にものすごく成長したんです。なんで成長したかというと、子供を育てることで成長したんです。で、本当にね、この1年なんですけど、あれだけ僕に甘えてきてね、大切にしてくれ、大切にしてくれっていうのがね、なくなってきたんです。で、自立し始めて、精神的にね、独立し始めたんですね。それと子供が自分は本当にお母さんに大切にされてるっていう自覚を持ち始めたのが、ほぼ同時なんです。僕は全然結婚してる当時から全く変わってないんですけどね。妻は自分が変わって、自分が自立してきたから、僕の見え方が変わってきてるわけですね。で、妻がよく僕にこう言うんですね。あなたはすごく優しくなったって。ナディチャートができたから優しくなった。全然そんなこと、関係がない。 はじめから変わっちゃいないんだけど、妻にはそう見えるんだよね。それは精神的に成熟し自立してきたんですね。で、僕に甘える必要がなくなってきたんです。そうすると、ねえ、あなたっていう形で僕のそばに来る必要がなくなってきた。そうすると子供には、お父さん取られてるに見えないでしょ？で、ストレートに自分の方に来るわけですね、愛情が。で、あ、僕はすごく大切にされてるんだっていう自覚がどうやら出てきたんですね。ですから、僕はね、まあ、うちの妻がアダルトチルドレンでね、本当にね、妊娠して6ヶ月間っていうのは子供を愛せなかったんですね。で、この6ヶ月間取り戻すのに6年かかった。そのぐらい時間かかるんですよ。本当そうなんです。だけども、僕が言いたいのはね、仮にアダルトチルドレンですごくその悲惨な幼児体験をしてたとしても、正しく子供を育てることができれば、それを克服できる。そして子供をね、ちゃんと育てられるっていうことなんですね。で、彼女はね、本当に変わりましたよ。この10年でね、ものすごく変貌しました。で、子供もそれにつれて変貌して、本当に自分は大切にされてる、愛されてる、お母さんに大切にされてる。だから、この1年ぐらいで、本当にともくんってすごくいい子だって言うんですね、うちの妻がね。で、そういう言葉がよく出るようになってきた。言えば言うほど子供は自信持ちますね、自分はね。だからね、マウンティングコート、今でも少し出るんですけど、ほとんどなくなってしまいました。で、この前話したのは、ともくん、お母さんに大切にされるとかされないとか、お父さんに大切にされるとかされないとかっていうのは、順位とか全然関係ないだろうって。はい。って言ってましたね。で、一応これである程度のところまでは成功したかなと思うんですね。で、この前ね、うちはね、文字とかね、それから算数ができるとか一切教えないんですね。子供が興味を持って聞いてきたら教えますよ。だけども、そういうこと全然教えないで、子供の興味に任せてるんです。それより人間としてもっと大切なことを教えたいんで、そういうことに関わってるわけですね。で、この前ね、やっぱりいわゆる今のセルビアのね、戦争のことですね、聞いてきたんですよ。どうして、何してるんかって、あれ戦争してるんだ。で、どうして戦争するんって、これは難しい質問なんですね。なんで戦争するのって、バカだからかって聞くから、いや、これがすごく難しい複雑な問題なんだって話したんですね。で、なんていうのかな。戦争してる人間はバカだっていうのは簡単ですよね。愚かだとかっていうのはすごく簡単なんです。でもそれじゃことが単純すぎますね。僕はそんないい加減なことを言いたくないんで、できるだけ正確にものを伝えたいわけですね。子供にね。で、こういう話なんです。寝床のところだったんです。妻は下で、ちゃん洗ってたんですね。枕をボンと取って、で、ティッシュペーパー一つ取って、ここが戦争している国だ。で、このティッシュペーパー、これが日本だ。話したんですね。その時に、この国はね、ものすごく貧しいんだ。食べるものがないぐらい貧しいんだ。ともくん、食べるものがなくて、本当にお腹空いてたらそれを取っちゃうだろう。取り合いになるだろう。その取り合いになるってことは戦争なんだ。って話したんですね。で、どうしてこんなに貧しいかわかるかって聞いたんですね。これはわからないですね。わからない。それはね、日本がね、ものすごくたくさん木材があるのに、自分のところの木材を使わないで、すごく貧しい国から根こそぎ物をね、買い漁っていくんだ。だから、いっぱいそこには物があるんだ。ところが日本人が安いからっていっぱい買って、そこに食べ物がなくなっちゃうんだ。そしたら、そこの人は食べるものがないから、取り合いになるだろう。それで戦争が起こっているんだ。っていう話をしたんですね。これはね、物を簡単にしますけど、大体真実です。実際に本当に先進国がやってることなんです。要するに植民地にして、そこで嗜好品。例えば、コーヒーとかね、紅茶とかを作らせて、いわゆる、銀行が貸し付けという形で、そして作らせて、で、彼らがの生活基盤を完全に失わせておいて、それで儲からなくなったら一斉に資金を引き上げます。そしたら、食べるものがありません、そこには。で、国として破綻します。で、内戦が起こるんですね。これが先進国のやってることなんですね。世界銀行がやってることです。だから、彼らはもっとそういう地域に密着した形で自立して生きていけるのに、そこに無理やり金を貸すんですね。で、私たちと同じような社会を作らせようとして、で、儲からなくなったなと思ったら一斉に資金を引き上げるんですね。いつもこのやり方でみんな儲けてきたんですね。で、食べるものがないから内戦になる。で、日本はもちろんその片棒担いでるわけですね。 だから物事というのはね、そんな単純じゃないんで、そういう話をしたんだよね。で、なんで戦争をするかっていうと、ものすごく貧しいからなんだ。だから戦争が起こるんだ。で、日本人はそういう他の人が食べるも、他の人の食べるものまで人から奪ってるんだ。どうしてかわかるかって聞いたら、それは当然わからないと思うんですよね。で、物がたくさんないと幸福だと思ってないんだ。で、世の中にはものすごく貧乏な人がいて、明日食べるものもない人がいるんだ。それで戦争になるって話したのね。で、何日かしてから、またそういうテレビ戦争のやつやってますから。で、本当に貧しい人がいて、で、ともくんくらいの年齢で戦争でお父さんお母さんが死んでしまう人もいるんだ。話したんですね。で、子供がね、ね、お母さん、お父さん、日本人ってすごく貧しい人っているの？って聞いたんですよ。いるよって。お父さんとお母さん。うちが貧しい。子供が驚いてましたね。うちがすごく貧しい家庭だ。で、僕はにやりとしてね、ここが問題なんだってね、ともくん。うちはね、本当にね、貧しいんだよ。だけどね、不幸かって聞いたんだよ。全然。そこが問題だって。貧しくても全然不幸じゃないだろう。うん。ところが多くの人は、お金持ちだと幸福だと思い込んでるんだ。ちょうどともくんが上位だと愛されると思ってたろ。それと同じなんだよ。お金をたくさん持ってると幸福になれるって錯覚してるんだ。でも、ともくん、うちはすごい貧乏なんだよ。でも、全然不幸じゃないだろ。全然不幸じゃない。だから、関係ないんだ。だから妻がね、補足しててね、金持ちでも幸福な人いるのよって言ってましたけどね。ね、で、それは確かにそうです。そこが問題です。関係がないんですね。ところが、大人はね、錯覚してるわけですね。要するに、金持ちになって、あるいは社会的地位を築いて、豊かになって、ステータスを持ったら、幸福になれる。とか、すごくいい人とお見合いして幸せになれるとかね。確かに、両家の子女とお見合いできるかもしれませんね。社会的地位が高かったら。すごくいいとこのお嬢さんとね。でも、幸福になれるかどうか別でしょ。ね。それは関係ありませんよね。で、そう思うんですよ。もうエリートコース乗って官僚コース乗っちゃった。そしたらすっごいいとこのお嬢さんと結婚できるかもしれない。でもかえって不幸になるかもしれませんよね。不幸になるから浮気したりするわけでしょ。で、全然関係ない。もっと、例えば、キャバレーのホステスさんの方が、実は自分のことを本当に大切にしてくれるって言って浮気してのめり込んじゃったりとか。関係ないわけですよ。とか、その関係がないってことが、官僚クラスの頭にいる人すらわからないわけですね。ですから、これはね、もう宿命的不幸ですね。はっきり言って。だからね、こういう錯覚されたら困るから、うちの子供ね、かわいそうだから。だから、もう、7歳の時に、それは関係がない。お前が金持ちになろうが、貧乏になろうが、そんなことはどうでもいい。幸福はそんなところにない。っていうことをね、ちゃんと教えたいんですね。で、僕がその教えたいことは、そういうこと、それから上位下位とか、人と競争するということが無意味であること。ということをやっぱり教えたいわけですね。で、僕がね、本当に人間がね、どういう時に幸福を感じるかっていうと、万物との一体感を感じている時だと思いません？例えば、家庭の中で子供が幸福感を感じているのは、母親との一体感を感じている時なんですね。これはわかりますよね。だから恋人同士が、相思相愛の人が本当に幸福であることを感じているのは、恋人との一体感を感じているんですね。手を握って、相手のことを感じているんですね。で、向こうも自分のことを感じてくれてるんですね。この時に幸福を感じるんだよね。ですから、幸福っていうのは、今を感じてる。そして、そこの、同じそこの場所にいる、その人と一体感を感じてる。その経験、体験のことを幸福って言ってるわけですね。そうすると、これをどんどん拡大していくと、人間に限る必要はないわけですよね。それを感じられる能力の高い人ほど幸福ですよね。そういう能力のある人はいるわけですね。花と、あるいは山と、自然と一体感を感じられる人がいるんですね。こういう人は大体詩人って言われる人たちですね。そういう人たちは、そういう自然との一体感を感じて、それを詩にするわけですね。そういうことができるわけですね。すごく幸福な人たちだと思います。だから、子供にね、そういうことを理解してもらいたい。それを妨げるのは何かというと、差別感なんですね。要するに、あの人たちは愚かだとか、 自分と彼らは違う、自分は上位でした、あれ彼らは下位だとか、この差別感なんですね。差別感があると一体感を感じられない、すなわち不幸になっていくわけです。ところが教育から何からか全ての差別感を植え付けることをやっているわけです。そうすればそれほど孤立していくんですね。幸福から遠ざかっていくわけです、人間はね。で、僕が子供に何とか伝えたいと思っているのは、全ての人間は本質的に平等だ、本質は同じだということを伝えたいんですね。で、人間だけじゃありません、動物もね、植物もね、全てのものが本質において同じだ、石もね、同じだということを伝えたい。だからよくうちでは子供が聞いてきます。カエルってすごく偉いんかなって子供が聞くんですよ。アマガエルって偉いんかなって。で、僕はね、多分すごく偉いと思う。人間はね、あんまり自分のことをよく分かってないから、多分カエルの偉さも分かってないんだよ。これ本当に僕そう言ってるんですよ。本心で言ってるんです。でね、もしカエルと話ができたら、いろんなことを教えてもらえるんだけど、っていう話をね、するんですね。で、その時にね、実はね、インドにね、ラマナ・マハリシってすごい聖人がいたんだ。この人はね、神様って言われてた人なんだよ。近代インド最大の聖者って言われてたんだ。で、信者の人はそのラマナ・マハリシのことを神様だと思ってたんだ。どんな人だかわかる？って言ったんですね。で、実はね、ほとんど一日中何も喋らないんだ。で、アシュラム道場ですね、に3日も4日もかけて心の中に悩み事を持っている人、苦しんでいる人がそのアシュラムに歩いてくる。それでそこの道場で一緒に座ってる。そうすると心がスーッと穏やかになって、自分の心の中から答えが出てきて、あっと思ってまた山を降りていく。そういう人がいたんだ。で、何か知らないけどその人のそばにいると心が平安になって、で、回答が勝手に見つかって、で、そうかと思って生きる元気ができて山を降りていくんだ。そういう人だったんだ。で、それをみんなは神様だと思ってたんだ。わかるか？って言ってるんだね。で、ね、ともくん、もしね、ともくんカエル見てどう思う？って聞いたら、すごく楽しくなるって。なんかカエルっていつも笑ってる気がする。で、じーっとこうやって喉を鳴らしてコロコロコロコロして昼間寝てるわけですね。見てるだけでなんか楽しくなる。そうだろ？ラマナ・マハリシと同じだろ？見てるだけで心が楽しくなって、すっごい気分が良くなるだろ？神様なんだ。そうかって言ってるわけですね。で、もしそうだったら、トム君、人間はね、テレパシーっていうのが使えないから、テレパシーってわかるか？テレパシーのちょっと説明したんですね。で、実はイルカってすごいのがいるんだよって。イルカってね、言葉使わないんだ。で、学者もね、どうやってコミュニケーションしてるか、話してるかわからないんだよ。でもね、最近どう言われてるかっていうと、額のところから超音波を出して、で、顎で受けて、で、脳の中で映像を作ってるから、隠してても後ろのものが見えてるんだって話したんですね。で、どうやらイルカはテレパシー使ってるらしい。テレパシーで、例えば、トモ君がね、お父さんに、ねえねえ、トモ君のペンギンどこにあるって聞いてきたとする。だからお父さんが、枕の下にあるよって言わない限り、そういう言葉で言わないで、枕とその下にあるペンギンの映像をポッと送って、で、トモ君が頭の中に、枕とペンギンの映像がふっと浮かんだら、そこを見て、あ、あったってわかるだろう。それがテレパシーだ。イルカはそうやってどうやら会話をしてるらしいって話したんだね。学者が今そういうことを言い出してるんだ。そしたら、人間よりすごいだろう。すごいって言うんですよね。で、そこでだ、トモ君。もしね、トモ君が困ってて、なんか悩み事があったとする。で、何かすごくなんか心の安らぐ石があって、大きな石があって、なんかそこの上に座って、しばらくしてると、なんかはっといい考えがひらめいて、で、そうか分かったぞって言って、悩み事が解決できたとしたら、その石、神様だろ。そうかって言ってるわけですね。で、ひょっとしたら石がトモ君にテレパシーで教えてるのかもしれないだろ。分からないだろ、そんなことは。可能性あるだろ。だから、すごくなんか木があって、すごく綺麗な木があって、なんかそこに惹かれて、そこに行くと気持ちが良くなって、で、はっとひらめいて、だからその木はやっぱり神様だろ。だから、ひょっとしたら全てのものが神様である可能性ってあるよねって話をするんだよね。だから、僕らがわからないだけで、ひょっとしたらカエルもね、虫もね、石もね、全てのものが神様である可能性あるよねって言ったら、やっぱり子供ってわかるんですね、これ。多分ね、大人よりよくわかってると思うんですよ。そういう話は。で、 僕はね、そういう人間が動物よりも上だとは僕には思えないんですね。どう考えても。さっきのイルカの例でもね、ものすごいコミュニケーションの方を取ってるんですよ、イルカって。で、熊でもそうでね、冬眠できるんですね。人間って食べるものがなくなって、食糧危機が来た。ちょっと冬眠しようっていう人いないでしょ。時々いますけどね。あんまりいませんね。冬眠するんですね、人間って。熊ってね。ところがね、ヨーガの行者がね、ものすごい修行を積んで、ニルビカルパサマディっていうのを、もう最高の意識の境地に到達した人がいるんですね。そういう人でも、そのサマディに到達したまま、体を動かすことができないんですね。だから、ヨガの行をすごく積んでいきますね。そしたらね、水の中にね、例えば、海の中とか水の中に2時間ぐらいいることができるんですよ。呼吸を止めて、ヨガの行者は。かなり修練積んだりするのはね。ところがね、水の中で平気で歩き回って、呼吸を止めてですよ。で、中で仕事するとかってことはやっぱりできないんですね。ところがね、イグアナがやってるんですね。で、それができるためには、ニルビカルパ様に2つあるんですけど、その上位の方まで達成しないとできないわけですね。それをイグアナは平気でやってるわけですよ。2時間も呼吸しないで海の中に行って餌食べてるわけですね。で、こういうのをね、見れば見るほどね、この人たちじゃないね、このイグアナたちは何なんだと思うんですね。ヨガの行者がね、一生かけて到達する境地に初めからいる。しかもそう言われてみれば、一日中太陽を見つめて瞑想している。イグアナ、海イグアナね、そういうふうに見えるでしょ。だからこれはひょっとしたら神様かもしれないとかっていうのが僕なんかそう思うタイプなんですね。ですから僕はね、人間がね、最高のレベルにいると思えないんですね。で、僕がね、そう思うのは勝手だし、他の人が人間が万物の霊長でトップにいると思うのも自由ですね。だけど僕の考えは、万物がね、人間が上だとか下だって言ってしまって序列を作ってしまったら、多分幸福になれないっていうことなんですね。すべてのものが平等で、本質的に一つであるときに人間は幸福を感じるんですね。これは僕の体験でそうなんですね。ですから、一切の差別感をなくしてしまって、で、すべてのものが完全に平等であるっていう知識。これはブラフマンの知識って言うんですね。インドの宗教の最高の英知と言われているもので、実際にはね、ブラフマンの知識を獲得することが宗教の目的の最終目標なんですね。そのブラフマンの知識って何かというと、一切のものの差別対立をなくすことなんですね。そしたら僕は子供に苦しみの中に巻き込まれるような知識を教えるのではなくて、本当に幸福になるための知識を教えた方がいいと思うんですね。それは何かというと、差別感をなくす知識なんですね。で、それは本当は全てのものが同じなんだ。上も下も順位もないんだ。で、この世界ではそれでは非常に仕事がやりにくいですからね。会社とかね、そういうところでやりにくいから、形の上で、方便で、一応上司と部下がいる。そして、上司が命令したことを部下が遂行する。でもこれは、方便の世界だって、本当ではない、本質ではない。ということを、いつも子供に言ってるんですね。で、子供がね、お父さんから教えられた知識が、本当に子供が、この世界で体験して、自分で苦しんで、で、本当に心の底からそう思えたときに、子供は多分幸福になる。と僕は思ってるんですね。ですから僕が教えていることは、幸福になる術を子供に伝えようとしている。ところが教育は僕は逆をやってる。どんどんどんどん不幸になって差別をして、で、孤立化する方法を教えている。で、もっと頑張れ、階段を駆け上がれ、そしたらトップに立てる、そしたら豊かな暮らしができる、それが幸福だ。誰も幸福になってないですね。これが問題なんですね。ですから、僕は教育の方向性っていうのが完全に誤ってるんじゃないかなと。人間を幸福にするのではなくて、不幸にして孤立するためにやってるんじゃないかなっていう気がするんです。ですから僕が子供に伝えたいことっていうのは、そういうことをやってて、知識とかね、算数とかね、そういうことではない。じゃあ子供がそういうのはできないかって、そんなことないですよ。僕何にも教えないんですよ。算数も何にも教えませんよ。ところがこの前ね、ともくんがね、1たす3は4とかってやってるんですね。で、3引く2が1とかって。自分で勝手にやってるんで、僕はね、ともくん、1引く2はいくら？その前にともくんが1引く1は0ってやったんですよ。だから、 1引く2いくらって言ったら、マイナス1って言うんです。で、ゲッと思って、えっと思ってね、それ1引く3はいくらって、マイナス2って言うんですよ。星ヒューマーじゃないですけど、私は猛烈に感動しましたね。なんじゃこいつはと思いましたね。で、ノート見たらね、さっとね、9引く10はマイナス1って書いてある。こいつはなんじゃと思いましたね。スゴロクでずっと親と子で遊んでるんですね。そういう知識まで身につけちゃうんですね。これはね、やっぱり教える必要ないですね。全勉強は。子供は勝手に学んで、そういう知識にまで手に入れちゃうんですね。それよりは、もっと大切なことを教えてやると、そんな勉強だとかそういうことはできますよ。できますけど、ほとんど何にも関係もなくなっちゃいますね。それが僕の言いたいことなんです。じゃあこれで。
それでも今から30分ぐらい質問時間でいきたいと思いますので、すみません、昨日のことなんですけれど、60代の人と話していて、そのお孫さんが、ですね、その娘さんのお孫さんがですね、その娘さんの子供さんが、
はい、
クレヨンしんちゃんとか見まして、
はいはいはい、
すごく悪いことだとか、
ね、
下品なことを言ったりとかして、で、そういうのを見ないようにしたのを支えてくれてるんじゃないかっていう話をしてたら、そうするとこう、友達の会話ができないっていう話で、で、止めることもできないし、だけど、結婚式場で、お尻を出したそうなんです。
そうでしょうね。よくわかります。
すごく恥をかいて、どうしたらいいか悩んでいるって、ああいう番組を放映するのが悪いっていう話で、なんか、悪いテレビとか、なんか、ファミコンとか、気になってるんですけど、どういうふうに、なんか、言ってあげていただけたかはわからないんですけど、
やっぱりクレヨンしんちゃんの中でお尻めくるようなシーンあるんでしょうね、多分ね。子供は全然悪いと思ってない、冗談だと思ってるんだと思うんですけどね。大問題ですね。うちはね、うちの育て方っていうことから関して言うと、そういうものは見せません、絶対に。例えば完全懲悪もんですよね、ゴレンジャーとかってやつ、それ仮面ライダー、ああいうもの絶対見せません。というのは暴力シーンがあるからね。であんなものを見せると本当に子供単純になりますからね。で、自分が都合が悪くなったら相手は悪ですからね。で、それを暴力でやっつけてしまったら自分は正義ですからね。それは分かりますね。ですから明らかに自分が悪くても力で制圧したら勝ちなんですよ。これの一番端的な例がアメリカですね。彼らそういう単純な考え方でですね、そう言ったら悪いんだもんね、そうしか僕には思えない、ね、力こそ正義で、勝っちゃったらもう正義なんですね。ですからちょっとこれは物の見方が単純すぎますね。ところがね、子供の頃にああいうゴレンジャーとかね、ああいうものを見せてると、そうなっちゃうんです、精神行動が。で、もっと深く物を見るっていうことができないし、気に入らなかったら殴ればいいっていうようなことになっちゃうんで、まずい。僕は絶対見せないです。で、見せないというのは全然見せなければ見たいって言わないからね。で、その辺はやっぱりちゃんと親がやらないと、しつけないといけない。だと思うんですね。で、それからクレヨンしんちゃんとかっていう番組も絶対見せないです。で、うちが見せてるアニメーションは、5時から英語で遊ぼうっていうやつと、それから知らないでしょ、みんな知ってますね。英語で遊ぼう、それからおじゃる丸っていうのがあるんですね。であれ僕もすごい好きでね、なんでかっていうとね、おじゃる丸が僕の性格にそっくりなんですよ。ね、なんかすごいね、なんかみんなで楽しんでみて。それから、忍たまっていうのをやってるんですけど、あの3つだけなんですね、うちで見てるのは。ハッチポッチステーションの今年からやってるから、それも見てますけどね。で、それだけで、あとはアニメーション見ないです。で、僕は何を見せるかっていうのは非常に慎重に選んでるんですね。で、ただ一つ失敗したのがあってね、うちの妻の母親がね、ライオンキングを送ってきちゃったんですよ、アニメーションで。見せたくなかったんですよ、僕は。見ちゃった。見ちゃってもしゃあないですね。で、あれ、50回ぐらい見てましたね。で、ああいうものは、ね、よくないです。 あれはね、ああいうライオンキングってストーリーご存知かどうか知りませんけど、ああいうストーリーの意味が分かるのは成人してからなんですね。そうでないと本当の意味分からないんですね。お父さんっていうのはどういうものなのかとかね。で、だからあれはもう本当にやっぱりそのもっと深い本当の自分とか、ね、真の自己とか、ね、っていうことをアニメーションにしてるわけだから、そのもっと大人にならないと意味が分からないんですよ。で、子供がアニメーションを見たら単に政権奪取っていうか、戦ってその自分が追われた地を取り返す、それだけで終わっちゃうんですね。でも本当はもっと深い霊的な意味があるわけだから、その自分の本当の自分っていうものを見つめる作業ですね、ああいうアニメーションね。それを読み取るのは大人なんですね。というかあんなもん子供に見せちゃいけないわけです。ところが見ちゃったも仕方ないんですよね。だから仕方ないからうちは、まあ、僕は自由意志尊重しますから見せるんですけど、他のは見せませんです。ああいうものを見せたくないんですよね。
それで言われてるのは、うん、他のお子さんとの会話ができない。
できないですね。
で、それこそファミコンとか悪いものを止めようとしたら、今度は他の子と付き合えないというのが今頃の親の悩みと思うんですけど、
うん、うちは悩んでないですけどね。子供が他の子供と全然、なんていうか、全然違うんですね。会話も全然当然通じないですね。見てるアニメーション違いますからね。じゃあ僕も同じなんですけど、会社に行って、他の人は野球の話、から車の話、世間話のね、僕は一切しませんから、何の興味もありませんから、車とか野球とか、話しないわけですよ。で、僕がそれで福岡っていうと全然違うんですよね。同僚とそういう親しい会話ができるから幸福だとか不幸だっていうのは全く違うところにいるわけですね。で、それじゃあ会社にいた時に関係がギクシャクしてたかって全然そんなことないんですね。僕は全然自分から一回も話しかけたことないんです。会社の同僚に。会社に3年間いましたけど、僕の方から話しかけたことはゼロなんですね。みんな向こうから話しかけてくるんですね。そしたらすごく自然に素直に話しかけて、ちとけて話して、それで全く嫌われるということはない。僕も全然不幸とかも何にも感じない。でね、子供がね、その友達がと話ができないから不幸だっていうのが本当かどうかっていうのがまず一つですね。僕はね、それよりはお父さんお母さんに愛されてる方が幸福ですよ。絶対間違いないですよ。子供ってね、友達って2番目なんですよ、本当は。本当はお母さんが1番なんですお父さんが2番でね。で、友達が3番なんです。おそらくね。ひょっとしたら、小学校の低学年だったら友達なんて先生かもしれませんけどね。先生が3番で、友達4番かもしれない。それが中学生ぐらいになったら、順位が全部逆転して友達が1番かもしれません。だけど、本当のことを言うと、僕はお母さんが1番のはずなんです。お母さんに本当に大切にされていて、満足している子供っていうのは、どうなんですかね。友達と会話がないから不幸だっていうことにならないと思いますけどね。よくその同じような錯覚がね、兄弟は一人で一人っ子、兄弟いなくて一人っ子としますね。だから親はね、一人だろうと寂しいだろう。で、もう一人作ってやろう。だから兄弟で楽しく遊ぶから。これ子供にとってみればものすごい迷惑なんですね。子供はそれでなくても母親の愛情が足らないのに、下の子ができたら取り合いになるでしょう。そこは親は錯覚するんですよ。本当は一人の方がずっと幸福なんですね。その人数が増えるほど親の愛情減りますからね。それを親はね、錯覚するんですね。で、なんかこの子は一人で寂しそうにしてる。だから下の子ができたらもっと元気になるんだ。なんで寂しそうにしてるかっていうと、ほったらかしてるからなんですよ。親がね。だから寂しそうにしてるんですよ。だったら大切にしてやれば元気になるのに、親は錯覚するんですね。下の子ができて二人で遊べたら元気になるだろう。作ってもっと不幸にしてるんですよ。だから僕の言いたいのは、案外それは親の思い込みっていうことがあって、僕は全然友達ができないからとかで悩まないんですけどね。うちの子は今でも友達多分まだ1か、まだ1週間2週間でしょ。多分一人もいないと思いますよ。幼稚園保育園行ってませんからね。で、不幸かというと多分不幸じゃないですね。ストレスが溜まってますけど、ね、あとまあ2、3ヶ月して嫌だって言ったら辞めることになるでしょう覚悟しとかないと。で、まあ友達ができたら行くでしょう。僕は別にどっちでもいいんです。だから、親の方にかなり勇気がいることは確かですよね。
他には、はい、どうぞ、あちらの方からじゃよろしいですか。
今のに関連してなんですけれども、その子供を見てきっと他の子と話せなくって、あの辛い思いをするだろうというふうに判断するということは、あの親自身が自立できてないから、その人との関係に依存しているから、あの子供もそれがなかったらきっとあの辛い思いをするに違いないというふうにこう思っちゃうところがあるんじゃないですかね。そうすると親が、あの親というかそれを見ている大人の方がどこに価値観を置いているかというところをこうはっきり自分の中で自立していくということが、あの先なのかなと思うんですけどね。
あの、まあ、どう問われても結構なんですが、あの僕自身は全く誰にも依存してませんから。
そうだと思います。伺ってて、それは分かります。
もうちょっと詳しく話していただけますか。
あ、いや、今の話の中でですね、はい、その子供が友達がいない、話し聞きができなかったら、はい、きっと、はい、あの辛い思いをするだろうというふうに判断する親とか大人がいるわけですよ、はいはい、でその判断している大人自身が振り返った時におそらく、はい、あの仲間というかその人とあの違う状況に、自分が孤立したというふうに思うような状況になった時、きっとあの辛い思いをするんだろうなと。
あ、そうでしょう、ね、
自分自身がいかに自立するかということが、はい、その子供にこうそれなりのその時その時のその何ていうんですかね、あの関わり方していくその基本になるんじゃないかなって。子供をどうしてやろうっていうよりも、まず大人の方がどういうふうにこう自立してるかっていうことかなって思うんですけどね。
あ、それは全く賛成、僕も全く同じです、そう思います。だからそういう心配をするというのはやっぱり村八分とかね、あのそういうのに入らないととか、田舎だったらそういうのありますけどね、入らないと孤立するんじゃないかっていう、そういう疑心暗鬼っていうか、そういう部分でやっぱり大人が自立してないと、今みたいな心配を、余計な心配をしないといけなくなるんでしょうね。だけど、あの自分自身に自信のある人はどんな世界でも生きていけますから、そこがやっぱり一番大事かな。そうやって自分自身の殻を打ち破っていくのがやっぱり大事なんでしょうね。子供はそうやって成長していくんだと思うんですよね。僕の言いたいのは、あのまず親が子供のことを本当に信じてというか大切にしてね、あの理解してあげないと、あの多分本当の友達もできないんじゃないかなという気がするんですね。他には何か。
すいません、先ほどですね、子供が母親をどれだけ愛されているかということで、幸福感を感じるとおっしゃいましたが、父親は二の次だというふうにおっしゃいましたけれども、一緒では何ですか。一緒とは言えないんですか。母親がもう
圧倒的です。
そうですか。
ただね、あの中にまれにね、あの女の子でね、非常に父親に愛着する子がいます。で、あの時々そういうのがいるので、だからいつでも母親というわけではないんですね。ですけど、あの男の子も女の子もやっぱり母親の方に通常はね、べったりしますね。で、時々そういうお父さんを恋人だと思って思い込んでて、でもう片時も離れたくない、離れると泣くっていう女の子がいますね。で、それはやっぱりお父さんにどれだけ愛されてるかっていうのはすごい大事になってくるんでしょうけどね。それは父親はかなり重荷になるでしょうね。どちらにしても、あの両方の親が非常に大切に育てないといけませんね。
基本的にはその父親も母親も同じなんだけども、子供が欲するのは
母親が、僕の言いたいのは5歳ぐらいまでは母親がほとんどだってことです。で、理性が発達してくると父親への依存度が非常に高くなります。そして子供は父親の判断基準を自分のものとして変えてくるわけです、ね、要するに子供は自分の意思で判断しているように見えてるだけなんですね。実は父親の判断を借りて判断しているわけですね。テレパシー的にというか、父親がこれをどう思っているかっていうのを言葉とか表情と微妙に読み取ってすぐに判断するんですね。で、僕はこう。でも本当はそれは父親の判断なんですね。
母 親というよりも父親の判断、
ええ、
その時に母親はあまりそういう子供に判断させる側では
あまりその重要な位置を占めない、というかやっては本当はいけないです。女性の役割ではないということなんですね。男性がしなければならない義務だと思います。で、子供はね、自分で判断して、僕は自分で判断させてるわけですね、全部。でもそれは本当は僕の判断なんですね。子供はお父さんが判断したことを自分の判断にテレパシー的にやっちゃうんですね。で、それを分かってやってるわけです。例えばさっきの話にちょっと戻りますけど、うちの子供が、うちの親父がですね、羊羹を食え食えってやった時に ね食べろって、食べなかったですね。食べないで我慢して、で僕はその次の日に偉かったな、すごい、ともくんは本当に食べないで我慢できるって言って褒めて、食べなくなったって言いましたね。あれどうしてともくんは食べなかったのか、わかりますか。
食べてほしくないと思って
る
っていうことを考え
ると思うでしょ。違う、実はね、違ってて、僕が彼より上位だから、僕が子供よりも上位なので、僕はそれは食べない方がいいねってボソッと言った言葉が命令になったんです。僕は命令なんか全然してません。ただ上位で感想を言っただけなんです。ところが子供にはそれは命令なんです。で、うちのおじいちゃんはほら食べろって言ったんです。うちのおじいちゃんは貝なんです。自分よりどっちの命令が優先するかで僕に決まってます。だから食べなかった。だからね、親はそこまで見抜かないといけないんですね。子供は自分の意思で食べないことなんじゃないんです。上位であるボスの命令に従ったんです。それが分かっていて、親はともくん偉かったね、よく判断したねって自分の判断のように見せかけるんです。親はそして意思を作ってやる。あります。ものすごい策略がいるんです。要するに子供は自分の判断をしたのではなくてボスに従っただけ。ということは父親がね、子供よりも下位にいたら絶対にしつけはできないということなんです。わかりますよね。ところが普通の家庭はね、子供がトップにいますね。母親父親が下にいるんですよ。犬と同じで、これでしつけなんか絶対できません。ですから絶対に上位に立ってないといけない、父親がね。で、そして本当は子供の意思で、自由意思で選択したんじゃないんです。ボスの命令に従ったんだけど、それはあたかも自分で決めたように見せかけて、自分が決めたんだという錯覚をさせるんですね。で、こっちもそうだって言わせる。わかりますよね。そしたらその子は自分で判断する子供に育っていくわけです。かなり巧妙な策略なんですけどね。そうやって育っていくっていう、ね、技術がいるわけ。だから僕が言ってるように上下関係はすごく大事で、本当は上下関係はないんですね。親がそれを徹底的に分かってないといけない。子供より自分が上なんかじゃない。完全に平等なんです。ひょっとしたら向こうの方が偉大かもしれない。偉いかもしれない。それが分かっていて、それだとしつけられないから。意思が育たないから、上のふりをして、そして上位という関係を使って意思を育てていくわけですね。で、よくできた。偉かった。と言ったら育っていくわけですね。大体分かりますね、言ってること。ですから子供を育てるっていうのはね、そういう意味で言うとそういう、策略というか、ね、テクニックというかね、そういうのもね、相当使わないといけないわけですね。
ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。はい、
僕なんですけれども、5歳から7歳の男親、今の流れと同じなんですが、男親にしつけてもらわなきゃいけない、すごく重要性というのが分かったんですけれども、うちの場合ですね、とっても甘い父親で、で、未だに今6歳なんですけど、お父さんがダメって言っても、お母さんどうって聞いて、私がちょうどダメよって言ったら、いうことでいいんですね。で、父親には何を言われてもいやいやいいし、見てるとやっぱし寝てる上からかぶさって言ってるんで、自分が上位だと思ってると思うんですよ。だからそういう今の息子が思い込んでる父親の立場からこういうしつけをしてもやっぱり入っていかないと思うんですけど、 それを逆転させる、もう今6歳なのであと1年しか7歳までないから、あの逆転させる手っ取り早い方法というか、どういうふうに主人に助言したらいいんでしょうか。
だから絶対にまず負けてはいけない。かけっこするにしてもね。そういうのに負けてはいけない。で、あの子供がそうやって意気消沈するからね、わざと負けてることをちゃんと伝えないといけませんね。それとですね、父親が必ず子供に対して、ね、譲ってますから、それより絶対やめることです。例えば、お父さんが歯を磨こうとしますね。だからお父さんが歯を磨くのを見て、子供はパッとね、自分も歯を磨こうと思って、先に歯ブラシの台に行っちゃうんですね。で、お父さんはそれを見て譲ってしまいますね。これはいけません。譲ってしまったら子供は自分が上位だと思います。だから、お父さんが先に磨くんだから待ってろってやらないといけません。わかりますね。この辺は犬と同じです。犬のしつけと全く同じで、要するに、子供はね、そういうところで自分の優位性を示そうとしてるんですね。で、父親が言ったら、やっぱり俺が上位だって確認取るんですね。いつもそういう行動してるから、よーく子供がどういう行動を取ろうとして、どういうところで優先権を誇示しようとしてるかを観察して、それをさせないことです。お父さんが歯を磨こうとして、先にやったんだから、お前は待ってろ。それを徹底してやって、それでかけっこしても負けない。それは今まではお前に譲ってやってたんだって言ったら、多分ね、上下関係逆転しますね。やらないといけません。ね、もしね、お父さんが甘いままで今の状態だと、あなたがその理性的な部分とか善悪の判断を肩代わりしないといけませんから、かなり、負担が増えるし、実際にはね、お母さんが言うことってね、あんまり入らないんですよ。声のトーンが、ね、高すぎちゃってダメ。子供にね、理性というレベルで働きかけるときには、低い声で話さないといけない。ですから僕が戦争の話とかしましたね。トモ君に本当に大切だとは思って理解してもらいたいっていうことを話すときには、ものすごく声の高さを低くして話す。そうすると子供にはね、真実として聞こえて入っていくんです。ところが女性は声の高さが高すぎて、本当のことを言ってるのに、で、どんなことを言って説教してもなんか冗談を言ってるように子供に聞こえる。それは声のトーンが高いからです。だからどうしてもお母さんが理性的な部分を育もうと思ったら、思いっきり低い声で話さないといけない。でも限界があるでしょ。それよりはお父さんがそうやらないといけない。いいですか、それで。
ございません。あ、お隣の方です。どうぞ。私も6歳の男の子の母親なんですけれども、先生のおっしゃるように、主人、休みの日には必ず主人が横になって、てるんですけれども、でも主人は甘いところはないんですけども、はっきりと自分の主張っていうか子供に対して、結構厳しく言うときは言うんですよね。なんですけども、この間の子供が主人が休みの日にゴルフにお友達と行くっていうことがちょっと子供に言ったんですね。だから子供はお父さんと明日遊べると思ってたらしくって、大体もう、なんていうか、穏やかな子なんですけども、すっごい激しく、もうお父さんを叩き始めて、もうそれがすごくって、なんかちょうど私の両親、実家の両親が来てたもんですから、ちょっとなんか穏やかな子を見てたもので、ちょっとびっくりしちゃって、なんか、で、私自身も、たまにそれを見たことあったんですけど、ちょっとすごくて、でも泣きながらもう寝入って、とにかく1時間ぐらいはすごい激しい興奮状態だったんですけど、やっぱりそれも、なんていうか、自分自身が上位っていうふうに捉えた上で行動というふうになるんですか。
そうです。まずお父さんと日曜日ですかね、本当に遊べるってもうずっと期待して待ってたんだと思うんですよ。で、それお父さんと約束はしてなかったんでしょ。で、それがね、上位と下位との差ですね。もし下位だったら約束を絶対取ってたはずです。で、お父さんに、うちはすごいですからね、今日じゃあ、七並べて遊ぼうか。できないことしょっちゅうあるんですね。で、あ、そういえば忘れとったって、子供も忘れてるんですよ。じゃあ、明日にしよう。伸び伸びになること結構あるんですね。でも全然怒りません。それは僕は上位だからなんですね。で、特にさっきみたいな暴力的な行動っていうのはね、日頃のそういうのが上に乗っていく、ね、 ていうのがやっぱり出てくるんで、特に子供というのはね、すごく期待してたと思いますよ、それは。日曜日に遊ぶのね。でね、もうずっと待ってたんですよ。それで待って、やっと明日遊べるっていう時に、できないって分かったから、それがバッと噴出した。ですから、これはね、別に子供だけじゃなくて、大人でも非常にたくさんあることで、これはね、野口春親っていう人の本の中にね、書いてあるんですけどね。ある、まあ、いわゆるお抱えの運転手がいるわけですよ。その人がね、いつもね、スピード出して運転するわけですよ。ところが前にね、車がノロノロ運転してね、走ってて、全然このスピードが出せないんですよ。これを延々とこう行ってて、で、前のスピード、車がね、どいたから、猛然とすごいスピードで飛び出したんですね。そしたら捕まっちゃったんですよ。で、そういう運転手さんがいたんですね。で、その人はね、それからね、それが面白くないって言うんで、なんと運転しても事故を起こす。で、それで結局、まあ、心理的な療法が必要になってきたんですけどね。要するに、スピードを出して運転したいわけでしょ。で、それが、ずっと我慢して、ノロノロノロノロ運転してたわけでしょ。で、やっと乗いたらどうなります？そらーっとアクセルを振らして、ブワーってでしょ。大人がこれやるわけですね。で、子供がどうなのかっていうと、明日遊べるぞと思って一生懸命待ってて、で、はい、ダメって言われたら、バカするでしょ。その人も同じなんですよ。さーっと降りて、うわーって出たら捕まっちゃったんですね。そんならもう、次からものすごいスピードを出して、で、もう運転するたびごとにもうスピードを出すんですね。で、それで危なくて仕方ないから、なんていうか、スピードを出すな、出すなって言われて、安全運転しよう、制限速度守れって言われたわけですね。だから、守ってたら面白くないでしょ。で、そしたら事故するようになった。要するにその人の心理で、ゆっくり走ったって事故するものはするんだってことを多分見せたかったんですよね。だからね、確かね、40、50キロでノロノロ運転してて事故したって書いてありましたけどね。それは本当はスピード出してバーッと走りたい。いつもいつもバーッと走った時に捕まっちゃった警察ね。で、それが腹が立つ。だから運転するたびごとにその怒りがあって、うわーっと走っちゃう。そうすると車に乗ってる人は危なくて仕方ないから、スピードを落とせって言うわけですね。それは気に入らない。気に入らないからどうやって反抗するかっていうと、ゆっくり走ったって事故するものはするんだってぶつけちゃう。人間の心理ってそうなんですね。ですから大人も子供も大して変わりはない。要するにもう本当に期待してて、我慢して我慢して待ってて、でダメって言われたらどういうことを取るか、うわーっと泣くか、相手殴るかぐらいしか方法がないんですね。ですから僕が親だったらそういう行動を取った子供を叱ったりしますよね。今まで本当にお前はよく我慢してたんだねって言ってあげますよね、おそらくね。だけどもそういうふうな形で暴力という形で出てしまうっていうのは明らかに快だからね。もし上位だったら絶対殴りませんね。多分うわーっと泣いて、泣くことだけで消費しますね。相手に対して殴るってことです。もしね、その相手をね、気に入らないから殴るっていう行動がパターン化したら、学校でね、弱い子を殴ることになっちゃうと困るから、そこが問題なんですね。それだったら願いが叶わなくて悲しくなったら、わーっと泣いて、誰も殴らない方がいいですよね。それでやっぱり上位階の問題が多少出てくるかなと思うんですけどね。
ありがとうございました。他にご質問ありませんか？どなたか、もうお一方ぐらいお受けできます。どうぞ。
これは私自身の性格についての質問なんですけれども、何につけて人を競争しようとする、そして叶わないとなれば人をこう貶めるような下げるような発言をしてもそうしようとする、でその結果人間関係を破壊していく傾向があるようです。これは幼児期に兄弟と親の愛情を奪い合ったことが原因なんでしょうか。それとも、そしてそれを今後自分で解決していくためにはどのようにしていったらいいんでしょうか。
そうですね、まずそれがそういう幼児期の体験ですね、愛情を勝ち取ろうとする競争から始まっているのかというと、それはそうですね。というよりそれを言ったらもうほとんど全員がそうなんですね。 どうして人と競争しようとするのか、どうして人よりも少しでも上位に立とうとするのかというと、根源的には母親の愛情要求なんですね。それによってみんな競争してるんですね。ですごく悲しいことなんですけど、現実はそうなんです。ですから、相手をどう競争して勝とうとするっていう、それ一見独立要求なんですよね。その背後にあるのは、実は愛情要求であると。そこが満たされていなかったということなんですね。で、それを実際どうやって大人になってからクリアしていくかということなんですけど、まず、頑張らないことですね。競争するっていうこと、それから、競争して相手よりも抜きんでようとするっていうことには、頑張るっていう思想があるんですね。あるいは頑張れっていう考え方があるんですね。この世界はそれが蔓延してるんですね。頑張ってねとか、頑張るのよっていう、これがまるで挨拶のように言われてるわけですね。ところが、普通の人はね、頑張るのよって言われても、それはまあ、社交辞令だろうと思って、真に受けないんですけど、ね。ですけど、あなたのタイプはそれを真に受けちゃうタイプだから、頑張っちゃうんです。で、頑張るっていうのは、我を張るっていう意味ですからね。ですから、頑張れば頑張るほど、自力を頼むというか、まあ、わがままになるというか、孤立するというか、形になっちゃう。で、むしろその、頑張らない方がうまくいくんですね、世の中っていうのは。それをちゃんとまず理解しないといけませんね。ですから、競争するよりも、協力する方がうまくいく。頑張るよりも、リラックスする方がうまくいく。ということを学ぶことですね。それをまず知らないといけません。頭でもいいから。で、そういうことを得得した人っていうのが大体どの世界でも一流になっていくわけでね。スポーツ選手でもどんな人でも、いかにリラックスするかを学んだ人が一流になるわけでね。で、この世界はね、頑張れ頑張れって言ってストレス溜めてるでしょ。そうじゃなくて、いかに頑張らないかなんです。で、無駄なものを根こそぎ落としていくんですね。で、本当に大切だと思うことに全力を尽くせるわけですね、それで。で、頑張れ頑張れって言ったら頑張ることがいっぱい多すぎちゃって、本当に大切なことを頑張れないですよね。だから無駄なものをどんどん落としていって、自分がこれが本当に大事だっていうことに全力を尽くせるためには頑張らないってことが大事。それがね、この世界で非常になんか混乱してるなっていう感じがしますね。ですから、学者でもそうだし、創造的な活動している人もそうですけどね、いい作品ができるときってインスピレーションが働いて苦労しないでできてるんですよ。一生懸命苦労して悪戦苦闘したらあんまりいいものできてないです。ああいう人たちは頑張らないことっていうことをよく知ってるわけですね。で、一人で秘密にして一生懸命がむしゃらにやってる人っていうのは、その頑張った割には報酬が少ないですね。ところが協力してやったことで、インスピレーションとか周りの人とですね、一緒にやったことっていうのは割と簡単にパッと実現するものなんですね。で、そういうものをできる限りその体験していく。そういうふうに日常生活の空間を広げていく。そうすると、この世界はそんなに頑張らなくてもいいというより、むしろ頑張るとうまくいかなくなる。ということに気づいていくわけです。そうすると、競争するとかっていうのはなんかあんまり意味がなくなってきますね。で、だんだんとその競争することがこの世界を混乱させてるな。ということが気づいてくる。それが最初は頭でもいいですから、理解して、それからだんだんと体感として理解するということが必要だと思います。それに関して何かありますか？他には。
頑張らないというものの具体的なイメージが今僕の頭の中で浮かばなかったんですが、どうしてもこう物事をうまくいかせるために準備をして、その通りにそのシミュレーションを、
いや計画立っちゃうわけでしょ、それよりね、インスピレーションを大事にするんですよね。なるべく心を空っぽにして、で、先のことを考えないようにするんですね。で、その時の感を大切にしていく、生きていくわけですね。要するに頭を落とすということなんですけど、そっちの方がずっと大事ですね。で、そういう風になるためになると、競争するのがうまくいかないんですね。直感というものを大切にしていく。で、できれば計画はなるべく立てない方がいいです。 例えば僕はあの子育ての講話をこれで4回やってるわけですね。僕はあのよく言うのはね、子供は理論で育たないって言われるんですけど、あの教育学者っていうのはもう完璧に理論づけてるんですね、子育てとか教育を。でそれでどういうふうに子供が育つかっていうと、ものすごくいびつな子供が育つんです。あのシュタイナーがどう言ったとか、ね、わかりますね。偉い教育学者はどう言ったとか、で理論と型にはめて子供を育てようとする。で子供は見てない、わかりますか。だから教育学者がとか筑波大学で教授だと、教育の権威ですよね、教育あの広島大学の教育の教授だ、権威ですよね。そういう人たちが幼稚園とか行って、でいろいろ指導するわけですよ。誰々がどういった、ピアチェがどういったとかね、いろんなことを言って、それで理論を作って、それを理論が合うかどうか確かめるように幼稚園でやらすわけですね。で一定の成果を収めますね。そしたら論文で発表しますね。自分の子供はちゃんと育ったんだろうか。僕はそっちの方を言いたいんですね。あなたは自分の子供をちゃんと見て育ってたのかっていうことを聞きたいんですね。理論はどうでもいいんです。子供は理論で絶対育たない。だから、誰がどう言ったなんて、何の関係もないんです。だから、一人一人の子供を理論を度外視して、ありのままにその瞬間を見ていくっていうのが教育なんですね。だから、こうあるべきだとか、子供をこうしたときにこうすべきだっていうのは、ある意味全部ナンセンスで、その瞬間瞬間に違う答えがあるんですね。ですから、同じシチュエーションで同じことに悩んでる人がいる。僕が全く違う人から同じ質問をほとんど同じ時期に受けたとしますね。ところが、体壁が違ったら答えは違います。でしょ？お父さんとかお母さんの考え方が違ったら当然答えは変わります。ですから、同じ答えでこうすべきだっていうのはナンセンスなんで、要するにその瞬間瞬間にどうすべきかっていうのをその時外に考えていかないといけない。僕は未来のことは全然考えていません。子供が学校行きたくないって言ったら、仕方がない、そうすべきだ。で、行くって言ったら、まあそれでもいい。要するにどっちでもいいんです、僕にとって。要するに学校に行ったから幸福になるとか、学校に行かないから不幸になるとかってことはないんですね。例えばそれはね、多くの人が錯覚しているように、障害を持っていると不幸だって思っている人がいるんですね。母親はよくあるんですね。障害の子を持った子も産んじゃうんですよ。だから母親はね、罪悪感を持ってしまって、この子に悪いことをしたと思うんですね。で、あのこの子は障害が持っている、かわいそうだ、不幸だ、そうやって育てていると本当にかわいそうで不幸な子になるんですね。でもある障害者の人がね、非常にうまいこと言いました。あの障害を持っているというのは不便です、だけど不幸じゃありません。これは名言ですね、本当に。確かに不便なんですよ。でもね、全然不幸じゃないんです、ね、これをね、やっぱ勘違いしてはいけない。だからあの子供が学校に行けなくなった、あるいは行かなくなった、不幸かどうかなんか誰もわからないんですよね。で元気で学校に行ってる、幸福か不幸か分からないんですだから全然分からなくて、その瞬間瞬間にその子が解決していかないといけない問題なんです、それは。そして同じように親が解決していかないといけない問題なんです。だからあの人生をね、誠実に生きるっていうのは、そういうことに対して背を向けないことなんですね。子供が悩んでることに一緒に悩むことなんですね。でそれがそれは楽ですよ。あの、勝手に保育園に入れて、お幼稚園に入れて、子供に対してほとんど無関心で、今日どういうことあったん、あ、そうはよかったね、それで終わり。あと何も会話がない。これは確かに子育ては楽ですよ。だけど、思春期に大変な問題を引き起こすでしょうね。おそらくね。だから、親はね、子供が帰ってきた時に、なんか様子がおかしい。普段と違う。目つきが違うとかね。あるいは抱き上げてみて軽いとかね。そういうことに敏感に感じ取らないといけないですね。で、お前何かあったのかって聞いてあげないといけないでしょ。で、これはちょっとおかしいなと思ったら、あの、もし何かあったら話してくれないか。うちはそうですよ、本当に。お父さんとお母さんしか本当には助けてあげられる人がいないんだから、だからもしよかったら話してほしい。でも、ともくんがどうしても恥ずかしくて、あるいは何らかの理由で話したくなかったら話さなくてもいい。でも、お父さんとしては、何かあった時に話してくれると本当に嬉しい。僕はいつもそう言ってるわけです、ね。だけども、子供は会ったことを言わないでずっとこらえてることがあるんですね。でもそれはね、子供が出してる悲しみの波動っていうのがあって、ちょっとした素振りとか見つけて、敏感に分からないといけません。この子は何か学校であったな。それで先生に電話してみたら、ああ、あんな状況だった。それはその時に解決しないといけないんですね。それをほったらかしてると病気になりますよ。だからあのその瞬間に誠実に向き合っていくというのは議論じゃないんですね。 でこうしなければならないとか、でこう計画立ててこうしようとか、今度学校にいたらこう言ってやろうとか、そんなの全然ないんです。全く心を白紙の状態にしていって、そこで行って思ったことをパッと言えばいいわけですね。だからそういうふうに生きた方が世の中がすごく簡単なんじゃないかなって思うんですけどね。計画立ててうまくいく試しってほとんどないですからね。
ありがとうございました。
じゃあ、長い時間ありがとうございました。どうもありがとうございました。それから、先ほどもちょっとお知らせしましたけど、